どうもガルです。
イソです。
今週はまた週をまたいでしまったので収録が遅くなったので26号と27号2週分をまとめて語りたいと思います。
はい。
ということでちょっと忙しいというかいろいろと他に時間かけたいこととかがある都合上、今後各週に近いものとかもあったりするかもしれません。まあ、2週以上空けることはないかなとは今のところ思っております。で、内容としましては今週、27号最新号の順番を元にして先週号の内容を含めつつ語っていくような形にしたいと思います。ということで、ネバーランド、約束のネバーランドのアニメ化の話などに関しては約束のネバーランドのところで、ちょっと、アニメ化するなみたいなことが言えたらなと思っております。あとその2週分まとめて語る都合上ボリューム多くなりそうな中で喋るのもなんなんですが、今週あれですよ、乙女の帝国の最新号が出たんですよ、ミスさん。
お、出ましたね。
ミスさん読みましたか、乙女の帝国。
まだ読んでません。
なんでですか、みんな。僕はもう、乙女の帝国がジャンプラスに移籍して以来、会う人会う人、ほぼ全員に乙女の帝国知ってる。乙女の帝国本当にいいんだよ、あれはっていう。冒頭はちょっとした何か、エロ漫画みたいな始まり方をするけれど、3巻くらいから一気に面白くなってきて、8、9、10、10巻くらいまで仕上がるから。そっから先はもう絶頂が続くからっていう話をするのに、まだ誰も一人も読んでくれないんです、僕の周りの人は。
90巻まで遠いからね。
いや、全然3巻ぐらいから十分面白くなってきますって。ただ、それがもう、8、9、9巻ぐらいまで行くと、もう、たまらなくなってくるんですよ。はい、もう、涙なくしては読めない感じになっていきますから。
ほう。
もう、感動にむせび泣く上で、もう、もだえ、苦しいというか。高い声が、体の端々から漏れ出て仕方がない感じになってきますから。
絶頂エクスタシー状態
です。っていう高い声が漏れて仕方がないっていう乙女の帝国、なんで本当にみんな読まないのか、ちょっとどうかしてますよね、みんな。
すいません。
なんであれに気づかないんですかね、乙女帝国という作品に。いやー、ほんともう出るたんびにもう巻を読み返す。結構だから僕の中で 1,2,3 巻ぐらいはそんなに読み返さなかったりはするんですよ。まあ、4、5、6、6、7、8、7、8、9、10、11、12、13巻ぐらいはもう、ちょっと振り返ったらもうそこまで読み返しちゃいますよね。
はいはいはい。
いや、もう本当にだから8、9、10、11巻、12巻とかそのあたりはもう何度読み返したかわからないですよね。いや、もう本当にということは言わなければと思ったので、皆さんぜひ乙女の帝国を本当に読んでいただきたいですね。
はい。
最近のトピックス。あ、ちなみに、ジャンプラスの方だと結構新連載最近、いくつか始まりましたね。
そうですね。
まあ、今後始まるものも含めて、その中でちょっと本誌の読者の方に、あ、こういうのありましたよと話題として提供しなければいけないなと思っていたのは、Eロボットの山本良平先生が、今週からジャンプラスで新作を、新連載を始めました。こちらが、早乙女姉妹は漫画のためならという作品で、完全にエロコメ方向に振り切った感じの内容でしたね。
いや、そうですね。
うん、僕は結構山本先生、Eロボットの頃からまたその後の、何でしたっけ、ラブラッシュまで含めて、正直、エロコメ、なんでしょうね。ラブコメ、正直ラブコメの中でもかなりストーリー寄りの展開をしたい方なのかなと思ったりもしていたのこともありますので、うん、エロコメ的な要素って実は山本先生にあまり期待しないところではあったんですが、
そうね、Eロボットは世界一エロいロボットだったはずなのに。
内容的にはすごい真面目でしたからね。
うん。
という、そういった、エロコメ的なところはあまり期待しないところだった先生が、エロコメ特化の完全 100%、純度 100% のエロコメみたいな作品を書いてきて、個人的には、まあ、山本先生がエロコメ書いたらこうなるよなっていう感じの感想なんですけどね。
まあ、いいじゃないですか、なんかこう、最近のラノベっぽくていいじゃないですか。
ラノベでもあそこまでのものはなかなかないと思いますけどね。
なんかこう、ほら、やっぱり、ほら、最近だとエロ漫画先生とかがあったら、やっぱ小説家ってみんな、やっぱ美人とか多いんだな、みたいな、こう、僕らの妄想があるわけじゃないですか、読者側の妄想が。
ああ、確かに作家っていう属性は結構使いやすいものとして、まあ、一般化、昔は多少なんかタブー感ありましたけどね。
うん。
作家もののラノベとか、作家ものの漫画家ものの漫画とかはあまり売れないんじゃないか、みたいなものが結構ありましたが、最近は結構定着してきましたよね。
だからまあ、それった意味で、こうなんかやっぱり理想の漫画家生活みたいな感じで書いてるからいいんじゃないかなと思うんですけどね。
まあ、引っかかるのはやっぱり、今のところ義理とも言及されていない実の姉と妹にあたるキャラクターがすごくその主人公である男の子のことを大好きで、エロいことをするっていう、
うん。
その辺は多少攻めてきてるなっていう感じはありますけどね。
そうね、一応まだどっちとも言及されてないからね。 全然顔とか違うのにって。
うん、まあ、第1話の段階で結構、実の姉妹がこれっていうのは結構きついなみたいなコメントが殺到していて、まあ、それは、作家側、編集側も想定内の荒れ方なのかなと思ったりはするんですが、果たしてっていうのはちょっと思ってますね。まあ、あれが売れるのか。結構やっぱりジャンプラス、本誌以上にちょっとエロ特化の作品が、何か人気が出る、売り上げがいいという結果があるらしいので、その辺に関して、まあまあ、あれがどういった結果になるのかは、まあ、その、ウェブ、ジャンプラスの動向という意味でもちょっと気になる作品だったりはします。
週末のハーレムがあれだけバカ売れしてますからね。
そうなんですよね。あと、モネさんの真面目すぎる付き合い方みたいなやつですとか。あの辺のは、なかなか、今までの評価軸では評価しづらい作品ですけど、だいぶ売れてるらしいですからね。
そうだね。
だからそういう意味で、ウェブ漫画っていうのはどういうものかっていうのを考えるときに、今度の山本先生の新連載がどうなるのかは、ちょっと気になるところかもしれません。はい、といった、本誌の読者さんもジャンプラス投稿をいろいろ気にしてみたらいいんじゃないかと思ったりする一方、今週の内容に入りますと、一応先週の約束のネバーランドに続きましてという形になりました。鬼滅の刃がテレビアニメ化大決定の関東カラーとなっておりました。あと連載2周年突破記念となっております。
あー、ヒューアニメ化やったぜーっていう感じですね。
いやー、まあやっとかっていう感じですよね。
まあそうだね。ポテンシャルずっとありましたからね。
はいはい。まあ全然いつなってもおかしくない感じだったので、まあ2週、まあまあいいタイミングじゃないかなと、何の不安もなく普通にアニメを楽しみにしております。
そうですね。なんかキービジュアル出ましたけれども。
はいはいはい。
いやなんかめちゃめちゃかっこいいじゃないですか。
そうですね。どういう方向に振るのかとは思いましたが、このキービジュアルに関しては、いやーこの線の強弱のついてる感じですとか、書き込みの感じですとか、刀身ですとか、めっちゃかっこいい方向に振りましたからね。
いや、いいですよこれ。
いやすごい楽しみ。単純な漫画のアニメ化、そのままトレースしたようなアニメ化っていうのもそれはそれでいいのかもしれませんが、やっぱりアニメ版でどういった味付けをしてくるのかっていうのは、大事というか、やっぱり視聴動機につながってきますからね。
そうですね。しかも制作が U4 テーブルということで、はい、これはもうアクション大期待じゃないですか。
ああ、まあそうですね、U4 テーブル。いやー、ちょっと相性的にもまあここが作るならっていう感じですよね。ファンタジーバトルっていう感じを期待しますよね。
本当ですね。いや、もう世界狙いますよ、これは世界をってい
う。いや、本当に鬼滅の刃、より大きな、大きな大きな一歩になるんじゃないかとアニメに期待しておりますよ。
ですね。
その流れで今週、鬼滅の刃のこれまでもわかる鬼滅奇譚百景という、そういったこれまでのあらすじを振り返るような小冊子も本誌についてきました。めっちゃ読みづらかったです。
まあ、読みづらかったけど、でもなんかやっぱ鬼滅アイテムとしてはなかなかいい出来だと思いますけどね。
そうなんですよね。上の方に完全にそのイラストで、下のところに、縦書きの細かい文字でびっしり文章が、長めの文章がっていう形は、ちょっと対象の雰囲気は確かにあるんですよね。対象の雰囲気。まあまあ、ほんと雰囲気だけど、実際あの頃の、本っていうのはもっとはるかに読みづらかったりしますが、撮影とかも文章を回り込むような形で入ってたりしますからね。当時の小説って、むっちゃ読みづらかったりするんで、そういった、実際とはちょっと違ったりもしますが、でもこの、雰囲気、書体デザインとかに関しては、その対象電気ロマンな感じをすごい踏襲した感じで、雰囲気は良かったです。
そうですね。
読みづらくはありました。でも、雰囲気、まあ雰囲気は良かったですし、あと文章に関しても、ちゃんと、まあまあ場面構成とかに関してもそうですけれど、あくまでその戦いの勝敗とか技とかパワーとかそういった方向よりも、やっぱりそのちょっと切ない、人間的な悲しいところ、鬼の悲しいところ、その救われる人間として救われていく様、炭治郎くんがそれを思う様といった、そういった、やっぱり鬼滅の刃のその切ない一面というのをきちんと掘り下げる、そこに焦点を当てるような冊子だったんで、あ、ちゃんと宣伝サイドも分かってるな、これはアニメサイドもちゃんと伝わってるんだろうな、楽しみだなっていうような、そういった小冊ではありましたよ。
そうですね。
で、ちゃっちゃと、こっからペースを上げていきましょう。内容としましては、鬼滅の刃。とりあえず、あらすじに関しては2話分まとめていきます。先週もセンターカラーでした。無一郎くんのセンターカラー100巻の111話、112話で内容としましては、この玉子さん、刀鍛冶を使った、すごいアート作品とか作ってきて、時藤さんも大怒りで戦いを挑むんですが、水に包まれてやばいっていうところに恋柱さんがやってきて、恋柱さん、王者的な、長老的な人も助けてくれまして、炭治郎くんは禰豆子さん、瓦礫に埋まった禰豆子さんの血を刀に受けて刀が燃えて赤いっていう展開でした。
ああ、まあ、玉子さん、卑劣っていう感じでしたね。
いやー、この人体アート、結構悪役、漫画の悪役はよくやるやつですが、なかなかその中でも、いい感じの描写でしたよ。
まあ、そうだね。 本当にひでえやつだっていうのが伝わってくるし、吐き気を催す弱ですからね。
はいはい。見た目と、その説明の仕方等々に含めて、ちゃんとそのオリジナリティがあるというか、既視感のないレベルまできちんと達している人体アート造形、人体アート描写でしたよ。
いや、本当にこれでね、小鉄くんがね、泣いてるっていうところもすごいやっぱり心に来るものがありますからね。鉄ひろおじさんつって言ってね。この辺とかすごい良かったし、そしてそれを受けてね、本当に時藤くんが、おい、いい加減しろ、クソ野郎がっていうところとかすげえかっこよかったじゃないですか。
いや、実際これ結構この説明を受けている間で、この小鉄くんたちが悲しんでいる間、時藤さんがどう反応するかっていうのは結構待っちゃいますからね。時藤さんなんか言ってやれぐらいの感じがちょっとありますからね。そこでいい加減にしろよクソ野郎がっていうちょっと口調がこれまでと変わってるところまで含めて、あ、ちゃんと怒ってるっていうところに対する安心感とこうお任せする感じが、お願いします時藤さんっていう感じがしましたね。
いや、そうですね。そしてその流れからこの小鉄くんたちを救ってこう串刺しですよ。
はいはいはい。
いや、本当時藤さんはどんどんいい人になってくね。
いや、本当ですよ。
最初の頃が嘘のようだっていう。いや、でも本当にだ、鬼滅は、どんどん、人がこう、いい意味で変わっていくからいいよねっていう。
まあ、そうですね、確かに。最初、柱はどうしてもやっぱり独善的な感じに出てきますからね。そっから実は、ちゃんと周りを思いやれるいい人っていうところに繋がっていく感じ。で、時藤さんに関してもそれが、またちょっと違ったバリエーションで出てきますからね。
そうだね。まあ、だから時藤さんめっちゃ勝って欲しかったんだけど、捕まってしまいましたね。
はいはいはい。
どうなるんでしょう。
呼吸が封じられたらしいですからね。
いやー、ほんと先週の段階ではもう、あー、カンロルさんが助けてくれるのかって思ったけど違ったからね。
あー、まあまあ向かっては来るのかもしれませんけど、でもまあ時藤さんに関してもこれでやられたらさすがにちょっと柱としてそれは残念ですから。
まあそうですね、
やっぱりこの程度のことに関しては自力でなんとかすることを期待してますよ。
そうだね、パワーアップですか、やっぱり。
はいはいはい。いや、霞の呼吸の真髄も何かあるかもしれませんしね。
あー、なるほどね。なんか少ない呼吸でなんとかできるとか、なんかいろいろあるかもしれないしね。
とか、なんか脱出に特化した何かとかもあるかもしれませんからね。うん、技の無効化とか、すり抜けとか何かあるかもしれませんからね。
そうだね。
とか、うん、まあ、期待はしておりますよ。
そして一方で今週はもう、カンロリさん、かっこかわいいっていう。
はいはいはい。いやー、戦いもちゃんと登場して、この、やっぱり、先週の時藤さんもやっぱり、あれですけど、この世界の人たちは、特に、鬼殺隊の人たちは、ジャンプ切りをするとき基本縦に回りますからね。
そうだね。
これ好きなんですよね、やっぱり。
よかったね。特に、カンロジさんの回り方は良かったね、これはもう。
はいはいはい。
胸も強調されてるし、角度によってはパンツも見えちゃうんじゃないかっていう展開ですからね。
いや、そうなんですよね。この回転切りする際に、腕を振って、上半身は背中側に反り返る感じなんですよね。うん、その上で足に関しては膝を曲げて丸まるような形、上半身反り返って膝丸めっていうこの感じは本当ポーズ決めてますよ。
いや、でもここ大事ですよね。ケレン味ですよ、ケレン味。
いや、本当に大ごまにする1ページの3分の2を使う大ごまにする意味あるなと思いますよ。
ですね。そして本当にカンロデさんはまさかの刀狩りの超使い、超でしたねっていう長い刀っていう。
はいはいはい。まあ。結構このしなる日本刀って、アイテムとしては何度か見たことのあるやつではありますけどね。
まあそうだね。
あとはこれが観音寺さんとの組み合わせで、まあ今のところ、一刀の元にという感じではありましたが、ここからさらに戦い方、この、まあしなやかに伸びやかにどう戦ってくれるのかは楽しみになってきますよ。
いや、ほんとだね。てっきりやっぱこういう剣って、蛇の呼吸の人が使うのかなとか思ったりもしたんだけど。
はいはいはい。
まあ、意外とカンロデさんだからね、どう使ってくるかって本当楽しみなんです、ね。
まあ、蛇の人はもっと肉体の方がぐねるのかもしれませんからね。
はいはいはい、なるほどね。
はいはい、そしたらもっと肉体と一体化するような何か肉体一体型の刀かもしれませんしね。
ああ。
といった蛇、うん、本人が蛇っぽいことっていうことを考えるともしかすると、この刀っていうのがこっちっていうのはそんなに意外性はなかったですね。
はいはい、なるほどね。いや、はい。まあ、だから本当に、この刀どう使ってくれるんだろう。きっとハートマークとか作ってくれるんだろうなって。
それはちょっと対象感が薄れますね。
いや、別に以前のハンター協会のネテロ会長だってハートマークをやったって別に違和感なんもなかったじゃないですか。
いや、あれはそういう世界観じゃないですか。うん。あれはそういう世界観。こっちは対象ですから。
はいはい。
ハートマークがラブの表現としてはちょっと早い気がしますね。
なるほどね。いや、はい。まあ、本当にそれはともかくとしてはどう使えるか楽しみですからね。
はいはいはい。
そして、刀と言ったら、炭治郎くんもっていうね。
そうですね。
いやー、すごかったですね。バッケツ刀ですよ。
はいはいはい。
名前とビジュアル超かっこいいっ
ていう。いや、まあそうですね。名前に関してはすごいストレート感もありますけど、これで何か刀、各尺のこう何かすごい赤い刀が良さげに語られてたのもちょっと伏線になってきましたしね。
そうだね。
黒 黒い刀は珍しい。黒い刀が赤くな染まるという。で、まあまあ、パワーアップら、結局少年漫画はどれだけパワーアップの要素を盛り込めるかですからね。
うん。
パワーアップの弾数が尽きたら、それはもう漫画が停滞しちゃいますから、どれだけパワーアップの弾数をこれでもかこれでもかと詰め込めるかが展開の盛り上げようだったりしますけど、ここで、まあ確かに、このねずこさんの血気術との合わせ技、まああるなって思いましたよ。いや、ちゃんとそのパワーアップの、要素を持ち込んできたなと。で、これがさらに新しい方に繋がっていくはずですからね。
え、そうだね。
やっぱりこれきっと一撃しか耐えられないとか、もしくはもう体振ってる最中に燃え尽きたりするんでしょうね。
ありそう。
刀が耐えられなかった。あの刀ならっていう完全版が見れるんじゃとか、そういった、この戦いの中にいくつパワーアップ要素を盛り込んでくるかは大変楽しみですよ。では続きましてが、ワンピースの第905、6話で内容としましては、皆さんこう、聖地にやってきて、マリージョアにやってきて、お姫様たちみんなルフィの話で盛り上がったりする中、サボさんたちも潜入しておりますし、マリージョアの奥には巨大な麦わら帽子があるっぽいですという展開でした。
いや、まずは本当に麦わら今までのオールスターっていう感じがして、テンション上がりますね、
今週。はいはいはい。まあ結構、白星さんもそんな結構、最近のというか新世界のキャラクターではありましたから、やっぱ今週一気に過去を振り返りましたよね。
そうだね。いっぱい豆知識出てくるから
。豆知識っていう言い方にちょっと、それはどうなのって思いましたけどね。
そうそう、本編だしね、一応。
本編だしっていう、あらすじとかなんか、まあ豆知識、その牧歌的な感じは面白かったですね。
そうだね。
いや、ここで何巻参照とかいう商売機を出さないあたりが、さすがのワンピースの上品さですよ。
いや、そうだね。
この雰囲気、本当にワンピース、長い長い作品になって、キャラクターもとても多くなってくる中、懐かしいキャラクター、読者がどこまで知ってることを想定するか、で、それを知らないことを知らない人相手にどれだけの説明をするかっていうのは、なかなか、問題になってくるところだとは思うんですが、考えなきゃいけないところなんだろうなとは思いますけど、今週とか、この感じの豆知識っていう形で、ちょっとあらすじダイジェスト、キービジュアルと一緒にっていう出し方は、なんかいい感じの足並みの揃え方でしたね。
そうだね。
いや、本当にセンスがいいなと思いましたよ。
うん。
あらすじ説明の。
そうね。いや、ほよ。まあ、本当に良かったしなぁ。あとは、まあ、本当にステリオが出てきて、本当にムカつくやつだっていうところが
、はいはいはい。
ヘイト溜めてきましたけれども、
ね。そうですね。
まあでも、先週の段階でサボさんが出てきた段階で、ああ、ステリオもう絶対ひどい目合うわって言って安心感ありましたけどね。
いや、本当ですよね。サボの義理の弟ですか。
そうだね。
という、この、組み合わせは、大変、まあ、楽しみな組み合わせにはなってきましたよ。
で、あとは、六牛さんですか。
はいはい。
ちょっと出てきましたけれども、シルエットだけ。これもやっぱ期待ですね、やっぱり。
はいはい。
新しい大将ですから。
やっぱりちょっと、話の分かる人とは言いませんけど。
うん。
うん。また新しい、性格な感じがしますね。
そうだね。しかもなんかこの、3年間飯を食っていないとか。
はいはいはい。
こういうところの出し方、本当ワンピースうまいなって思うんだよね。
いや、本当ですよね。もう伝説上の人物感ありますよね。
あるある。まあだから果たしてこれがね、緑牛だっていう名前だから、牛ですごい反芻してるから、全然食欲が必要ないのか。あとは、緑だからね、植物系の能力者なのかとか、いろいろ妄想が膨らむじゃないですか。
はいはいはい。いやもう、そこ理屈なくてもいいですけどね。
理屈ないの
我慢っていう。
それはそれですごいな。
3年間飢えてるけど我慢してるっていう。いやー、まあ、その3年食ってないっていう、個性付けをどう見せてくるかは本当に楽しみですね。
楽しみだね。まあ、もう、あとは、ドフラさんのやっぱ、いいな、俺好きだなって思いながら今週読んでましたね。
はいはいはい。
本当にこのドフラさんは、本当に情けない格好で捕まったのに、すごいなんか、いいこと言うじゃないですか。
本当に、本当にそうなんですよね。いやまあ、他の、クロコダイルさんも、牢屋の中で威張ってたりしましたが。
うん、
やっぱりなんか、変な格がありますよね。
変な格があります、
ね。やられても、
うん。この状態で笑いながら喋ってるんだぜ。
はいはいはい。
もうバレてもいいだろ、権力は足が早い、すぐに腐っちまうもんさっていう、もうワンピースの名言が、また誕生してしまったっていう。
はいはいはい。
感じじゃないですか。
いや本当ですよ、ドフラーさん。今、上からの死角に狙われてるのをみんな守ってくれてるらしいですからね。
そうだね。
いやー、といったあたりのなんか、ダーティーな感じの展開とかも、裏で進行している感じ。そして巨大な麦わら帽子。果たしても、もしか人の方が小さいのかもしれませんけどね。
そうだね。どっちなんだ手配書がでも、これが正規サイズだとすると、麦わら帽子は相当でかいよね。
そうですね。いやー。 なかなか果たしてこの伏線が回収されるのは何年後かはわかりませんが。
まあそうだね。もしかしたらこれ実はこう、覇気で大きく見えたけど、実はちっちゃかったんですよって言ってパターンかもしれませんけど。
ああ、大強引邪気的形式ですか。
そうそうそう。なかったことにしちゃいけない。
いや、あれはオーラで大きくね、見えるって、原作者、宮下先生も言ってましたからね。
まあそうだね。
あれはオーラで大きく見えるだけなんですっていう。まあ実際は最初に大きく書きすぎて、使いづらいから小さく、徐々に小さくしたんだけど、バレちゃいましたって言ってましたからね。
バレるな。
っていう。まあ、麦わら、巨大な麦わら帽子気になったりもしますし、あと何よりやっぱりヒロインたち、お姫様たちのルフィ話で盛り上がったりとかっていう、ドルトンさんが大好きだってこっそり言ったりですとか、この辺のルフィを魚に盛り上がる、仲間たちっていう感じの、和気あいあいとした楽しさですが、あとはまあ、ワポルさんも含め、ちょっと、悪い奴もちゃんと集まってきてる感じですとか、大変、ワクワクしてきますね。
いや、ワクワクしますね。
本当にキャラクター、今まであまり一度出たキャラクターの再利用っていうのを、まあ、細かくはたくさんやってきましたが、それだけでこれだけオールスターメンバー揃えて、よく見た顔ぶれの方が過半数以上でっていうストーリー展開は今までなかったですからね。
そうだね。
その点、島ごとに完結していたワンピースという作品が本当にここにて大きく新しい一歩を踏み出すんじゃないかと、大変楽しみです。では、続きましてが、ドクターストーンの第59、60話で内容としましては、電話を作ったらスピーカーみたいって言われて考えてみたら何かスピーカーで破壊石の声が聞けるっていうお話があったんで、どうやら破壊石に何かあるって掘り出したら、ガラスの円盤が出てきたんで、それを聞いてみたら、とても素晴らしい歌声が出てきたんで、みんな昔の人間生き返らせようって盛り上がって、ゲンさん何か思いつきますという展開でした。
いやもうあらすじ聞いただけでも展開早いね。
だいぶ端折ったんですけどね。
うん。いやでもほんとすごいと思うよ。ほんと先週なんかではね、デンファーが入ったっていうことのリアクション、
はいはいはい、
をちゃんとこうね、クロム君とルリちゃんでやるってところもすごい良かったし、そこから一気にスピーカーの話が出てくるしねっていう。
はいはい。まあ電波、受信できないからまずは一旦有線の普通の電話としての始まりでしたね。
そうだね。
という意味で、電話、フォン、コール、最初の、一言は、何でしたっけ？何とかを持ってきてくれですよね。
そうだね。なんで、まあ、その場所したっけ？
本当は最初はすごくかっこいい一言を言おうと心に決めていたのに、実験中、ついうっかりと、あれ忘れた。何々持ってきてくれ。みたいな、普通の事務的なセリフが、人類初の電話の一言になってしまったという、あのエピソードを思い出せるような感じの中に、ちゃんとクロム君のキャラクター、人間性を盛り込むような形の第一声でしたね。
そうだね。ほのぼのとして。
はいはい。
でもう本当にレコードが登場に関しては、おお、そう来たかっていうびっくりさがあったし、
はいはい、
100物語便利すぎだろっていう。
いやー、ここに来て、細かく説明してなかったあたりがどんどん生きてきますよね。
いや、そうだね。だから、これ以外にもなんかいろいろ伏線があって、困った時の100物語とかになりそうだよね。
はいはいはい。何か気づくきっかけとして、何をきっかけに気づくか。まあいろいろあります。でもまあここでお父さんの残したものということに関して言ったら、さすがにちょっと最大級のが出てきちゃった気がしますけどね。
まあそうだね。本当に墓の中に収められてね、人類のこの歌が入ってるってところも実になんかいい展開だったしね。
はいはいはい。
でも親子会話がこのあっさりしてるっていうのはなかなからしいけど、もうちょっと盛り上がってよかったかなと思ったけどね。
まあそれはちょっとありましたよね。読者的にもそこでちょっとグッときたいところはあったかもしれませんけど、あくまで歌という形で。まあ本当に科学技術が何を変えたかって言ったら、やっぱり芸術方面に関して言えば直接的に鑑賞するしかなかった芸術というものを複製技術によって一人一人、部屋で鑑賞できる、みんなで同じものを鑑賞できるっていう形で大きくやっぱり変えてきましたからね。
そうですね。
そこはもう圧倒的に科学というものの持つ意味合いの大きな一端であるなというのを感じさせるような、まあなるほどなという歌が封じ込められていたという展開でした。
で最後はゲンさん悪巧みですよって。
はいはいはい。
いやすっげえ悪い顔してますね。
いや何か携帯があればそのまあっていうか塚さんの声真似っていうネタが出た時点で親って思いましたからねみんな。
まあそうですね。
塚さんの声真似がうまいっていう時点で親って思いましたが、そこに対して、単純な偽の発言というだけではなく、そこにレコードと携帯も2セット必要になってくるということで、より複雑な何か策略がありそうですからね。
うんうんうん。
いや、これは僕は別にあんまり先読みを熱心にしない方ですが、先読み熱心にする派にとっても、携帯2つとレコードっていうことは、こういう作戦じゃないかっていう、それを考えるワクワクがありますね。
いや、そうですね。まあ僕も最初は司さんの声真似かなと思いましたけど、でもやっぱり神が、ね、見ているなら地獄に落ちるって言ってる声ですから、やっぱ神語るんじゃないですかっていう。
ああ。
なんか、 変な音質の声がそこそこが聞こえてきて、なんだこれはって予言だみたいな。
はいはいはい。
そんな形で神を語るんじゃないかなって思ってますけど、果たしてっていう
ね。果たしてですよね。まあレコードに関して言えば、レコード、今のところ録音装置はないですからね。
まあそうだ、
ね。でもまあ、作ろうと思えば全然作れるんですけどね。最初のレコードはワックスと、ただの針ですし。だから作ろうと思えば作れるんで、録音装置も考慮に入れるかどうか、考慮に入れないとしたらやっぱり歌を使うんだなって感じになっちゃいますが、いやーといった考えで楽しみもあるような伏線の出し方、なかなかワクワクいたします。ちなみにガラスは昔液体でガラス、スタンドガラスとか、ステンドグラスとかはめとくと、何百年とか何千年とか経つとだんだん下に垂れてくるって、あれ都市伝説らしいですね。
へえ、そうなんですね。
ガラスは液体説っていうのはともかくとして、ガラスは、ずっとほっとくと重力で流れ落ちてくる、垂れてくる、液体のようになってくるっていうのは、あれは都市伝説。ステンドグラスが下に、寄ってくるっていうのも実際は、ただ液体のようにして下にやってくるのとはまた違った現象だとかいうのを何かで聞いたことがあります。だから基本的に重力程度では、ガラスは別に、経年で下に垂れ下がるっていうことはないらしいです。なので、レコードも、なるほどな、っていう感じでした。では続きまして、僕たちは勉強ができないの、第64号は内容としましたが、文化祭に向けて、古橋さんに来させようとかいろいろ展開があって、あとなんか伝説的な、伝説の木の下みたいみたいななんかありましたよね。
そうだね。
何を見るんですっけね。
花火を見るんです。
花火を見るんですね。それを、花火を一緒に見たら結ばれるっていう伝説が、後にして思えば本当だったという伏線台詞を、呪術高専の一年死亡みたいな、そういった伏線張りをしつつ、当日みんなで、ご発注したうどんを売ったりとか、コスプレの衣装なくなったのは先生が着てたりだとか、そういったことをやっているのを、起死回生の一作頑張りますという作戦でした。
いや、本当に、文化祭、結構な長編になりそうです。すごい楽しいですね。
いや、でも結構、来週で一区切りつきそうじゃないですか。あと2回ぐらいじゃないですか。
いやいやいや、まあまあ、まだ、尾形さんのうどんだってまだちゃんと終わってないし。
いや、でも、うどんをあえてここの劇場の舞台に持ってきたっていうことは、やっぱりこの、先生のコスプレによって、うどんを選手をかけさせるんですよ。
ああ、見てる人たちも全員食わせるっていう。
いや、もう先生に宣伝してもらうんですよ。みんなの前でうどんを食べてもらって、何年何組の教室にって言うんですよ。
ああ、なるほどね。うどんをアイドルライブで食うってすごいな。ゴールデンボンバーのライブかよって。
いや、全然いいじゃないですか。
うん、まあいいけどね。
きっと先生がチュルンってそのうどんをちょっと胸元にこぼしたりして、うわーってなるんですよ、きっと。
ああ、それ楽しみだね。
という先生のこの来たけど脱げないっていう展開もすごかったですけどね。
すごいね。無理やり感あるよね。まあまあまあ、でもこれ、来週はあれだよね、本当アイドルライブ踊ってんだよ、先生が。
いや、でしょうね。うん、いや、もう今週のポージングの時点でもう、あれでしたが。もう、あざといって感じでしたけど、来週果たして、素顔でやってるのかどうかはわかりませんが。いやまあまあ、大変楽しみですよ。
いや、そうだよ。ウルカちゃんが何をしてるかっていうのも含めて楽しみですよ。
ウルカちゃんはもう水着じゃないですか。
地上扱い
水泳部ですから。
まあまあまあ本当にね、ウルカちゃんが成幸くんに見られててどんなだけ張り切ってるのかなっても楽しみにしてますから俺は。
いやはいはいはい。でも先生が、あのイメージの先生が舞台上で何をしてどういうリアクションになるのかとか、いや来週も大変楽しみですし、そこから多分うどんのつなぎから、古橋さんの公開キス作戦もどうなるかとか、
うん。
まあ楽しみですからね。
いや、楽しみ多いですよっていう。いや、まあだからね、本当に、あとは本当に、まあ、先生の絵も本当に脱ぐところとか超気合入ったけどっていう。
はいはいはい。
いや、本当にね、あとは、リズちゃんのうどんをなんか、シュパシュパって入れてるところとかの胸がすごいなんか動いてるような雰囲気が、絵からも感じられて、動きがあっていいなって思いながらつ、やっぱり、いい一枚絵をね、来週も期待してますよ、私は。
いや、確かに、そうですね、文化祭、せっかく文化祭なのだからという感じで、まあ、リズちゃんのうどんに関しては日常あってもおかしくはないですが、他の、まあ、コスプレですとか、まあ、今後あるであろう芝居とかに関しては、ちゃんと日常とも学園編とも違った絵作りをしようという意識が、まあ、しっかり感じられますよね。
そう
やっぱりイベントごとを設置した時に、ちゃんとそのイベントを 100% 活かしきろう。イベントだからこその絵作りをしよう。エピソード作り、シチュエーション作り、旨味を引き出そうっていう感じが、もうビシビシ感じられて大変楽しみです。では続きましてが、配給の 第303、4話で内容としましては、カラスノは、ネコマがブロックアウトにも対応してきてやべえっていう感じなんですが、吸い込みみたいなのを狙ったりとかして、とてもリスキーな攻撃をこの場面ですげえっていう感じでセットポイントを行ったんですが、ネコマがその後粘って、ケンマくんが、カラスノの攻めっ気をちょっと利用するような形で、引き込まれてしまいまして、第1セット取られてしまいましたという展開でした。
いやー本当にカラスノとネコマ第1セットから仲良く喧嘩してますねっていう。
いやーやられちゃいましたよ第1セット。
いやーやられちゃいましたね。いやーこれ本当に先々週くらいがずっと言ってましたけど、いや意外な展開でしたね。
いやーまああるかなとは思ってましたよ、うん、第1セットやばいやばいっていう、ここで取られたらピンチだっていうので盛り上がりはしましたし、そこで取られたらやっぱりその劣勢っていうのが設定できるんで、それも美味しいなとはちょっと思ってましたよ。
そうだね。美味しいとこ来ちゃいましたね。
あとはこれに対してカラスノが勝っていくのをどう説得力のある、そして意外性のあるっていう、この二つを両立させた展開に持っていくのかっていうのの難易度をここで上げてきましたからね。いやー、猫間のこのディフェンス力、長期粘っていくこの感じっていうのを 100% 発揮しつつ、それを超えていくカラスノというのが大変楽しみですよ。
楽しみだね。あとはもう本当に今週のケンマくんが本当にいやらしくて、
はいはいはい。いやもうこのオーバーネットを誘ったのに関して、あのこれ得意かもっていう言ってるあたりとかがすごいもう良かったですね。
良かった、
ね。初めてやったけど手に馴染んでる感じっていうのが伝わってきて良かったです。使いこなしてる感じが伝わってきて面白かったです
よ。そうだね。いやはや、そしてね、このね、あの、いやらしさを、この、それまでのいやらしさのゴンゲでもあったね。天道さんが、こいついやらしいだって解説してるとかよかったよね。
いや、この天道さんが本当に不満げな顔をしてるっていうのが、すごい面白いリアクションですよね。
いや、面白かったね。いやー、本当に、だから、すごいやっぱ盛り上げ方うまいねっていう配球は。
はいはいはい。いや、本当に他のキャラクターでこの、あの、猫間の絡めてのような戦術法を、なんかこう、エンタメで解説してくれるキャラ他に思いつかないですからね。
思いつかない、ね。
ここまでエンタメで解説してくれるっていうのは、もう天道さんあってことですよ。
あ、本当にだから、本当解説役の置き方がうまいっていう。
はいはい。
いやー、だから本当に、まあ、1回戦取られたんですけど、来セットも楽しみですよ。
いや、本当に劣勢ここから落とせない。でも攻めてもそれを利用されてしまうっていう、果たしてここでこの商用化というキーワードが出てきましたが、うん、果たしてそのボールを俺がという、それを欠点としてこうそれを敵に利用された時にどうそれを乗り越えていくのか、まあ多分もうそれ以上に攻めていくしかないんでしょうけど、
そうだね、
利用される以上にさらに攻めて俺がっていくしかないような気がしますが、それを見てみたいような気もしますが、大変展開は楽しみになっております。では続きまして、第158話9話で内容としましては、アスタ君たちのいた孤児院に、エルフ族の人が一人襲ってやってきて皆殺しにするっていうんで、アスタ君たちが間に合って駆けつけて、みんなは先にお城へみたいな感じで助けに入ってシスターを守って、そして戦った結果、敵のアジトにあったリヒトさんが持っていた剣をアスタ君に今自分のものにしてそれ使ったら敵のエルフ化を解くことができましたっていう展開でした。
いやまずはまあメインヒロインシスター復活おめでとうっていう、
はいはいはい、いやもうメインヒロイン感ありましたし、結構意外なのがこのシスターが魔法を使う、まあ第1話から全然お仕置きとかに魔法を使っていましたが、それを受けた敵の感想がお前貴族というやつかっていう、貴族なんですかね。
いやこうなった以上貴族でしょ。
ってちょっとギョッとしましたよ。
いや俺もギョッとしたよここは。
なんて深みのあるキャラクターだと思いましたよ。これはメインヒロインだなと思いましたよ。
いや、そうでしょ。だってまあ、それくらいのやっぱ、後ろ盾というかがないと、絡んでこれないからね、やっぱり。やっぱ、ノエルちゃんがメインヒロインの格好をだいぶ出してきてるんでね。
はいはい、はい。い
や、ここは遅れてきたメインヒロインシスターが。
まあ。
特にやっぱ、記憶くらいの箔は必要ですよ。
まあまあ、実際メインヒロインっていう、なんでしょうね。漫画的なヒロインはもちろんノエルちゃんなんですけど。やっぱりなんか、憧れの人ポジションにはずっと収まり続けてますし、それは印象深く読者に植え付けられてますからね。
そうだね。
それが、こう、孤児院のシスターやって献身的に子供たちを見守る母性豊かな女性が実は、とてもレイシストをはびこる貴族だったんじゃないかっていう、これは大変本当に面白い要素をねじ込まれた感じがありますよ。
いや、そうですね。で、まあ本当に、そして対するノエルちゃんの方も、もうね、なかなかお前は王族だって、ちゃんと言われ、私ともに守りに行くぞって言われて、
はいはいはい、
ちょっとトラウマが解消するっていういい話でしたね。
まあそうですね。まあ引っ込んでろっていうのから、もう本当に認められたという、ちゃんとそこに至るまでに、その前の週のところで、ちゃんとノエルちゃんがみんなを助けるっていうことで、王族としての器を見せましたからね。
そうですね。
それを受けてのちゃんとリアクションになっていた感じが、その、やって答えてっていう、アクションリアクションっていう、その感じが、感じで、そのちゃんとキャラクターを認めたりっていう、そのドラマが盛り上げられている、強調されている感じがしてよかったですよ。
よかったね。そして、アスタ君、エルフ直しちゃいましたね。
これ、あんまり意識してなかったですけど、3本目だったんですね。
本当だね。俺も言われて初めて気がついたよ。あ、そうだったのかっていう。
いや、なんか、リヒトさんがこの、剣持ってたのは知ってたんですよ。3本目持ってるなっていうのは。うん、ただ、それは置いてきたかと思ったんですよね。なんとなく。
いや、そうだね。
アスタ君は自前の2本だけ持って帰って、これに関してはリヒトさんのところに残ってるのかと思ってたら、これも持ってきてたんですね。3本目。うん、っていう、その、手に入れたところに関しては、それほど印象的な感じではなかったですが、でも、ここの使い方に関してはもう、大変印象的な登場の仕方でしたね。
いや、そうだね。いや、でもなんか便利アイテムすぎて。なんか裏があるんじゃないかなとも思ってしまいますけど、
ね。まあ、じゃじゃ馬だって言ってますからね。
うん。いや、まあ、俺は意外とリヒトさんがわざと渡したくらいの、ことも考えてるけどね。
いやー、リヒトさん、確かに、特に今回のところでこのエルフの人が人間許すまじいって言って暴走して何か、エルフ以外の何かになる、なろうとしてる、なりそうになってる。っていうことに関して、この危機感を煽られる感じ。そしてそもそもに、エルフの人たちに関しても、すごい人間を滅ぼすというその使命、なんか声が聞こえる的な感じで、自分以外の意思に関するような言い方をしてましたからね、やっぱり。
そうだね。
だからやっぱり転生魔法に付随する何か、やっぱり悪い力でそうなってる感じはありましたから、それで、エルフの人が助けて欲しがってるみたいだって言って、アスタ君が転生魔法を解除してあげるっていう感じ、そこまで見て考えると、やっぱりこの刀がアスタ君のところに来たっていうことに関して、やっぱり何か、何らかの意図が介在しててもおかしくないですよね。
うん。そう思ってるんですけど、まあ、果たしてっていう感じですよね。
はいはいはい。いやー、それはわかりませんが、でもとりあえず、この危機的状況、新しい力を手に入れたからには、それの発揮、単に敵を倒してどうこうっていうだけではなくて、この、恩のあるみんな、個人の、教会のみんなが真相になっている、苦しんでいるっていう、その苦しんでいる感をたっぷりページかけて描写して、それを一気に救うという新技の出し方ですからね。
そうだね。
この人を守るというこの作品の軸をしっかり描いて、それに絡めて、一番効率的に、一番効果的に、新しい力、パワーアップを見せるという、その、このところを徹底している感じが大変、いつもながら感心いたします。
いや、そうですね。ブラックロバらしいですよねって。
いや、本当に基本をしっかり押さえている感じがして、とてもよろしいです。では続きましてが、ここで来ました、約束のネバーランド。今週はセンターカラーで、先週は関東カラーでした。ということで、アニメ化します。
いやー、ほんとですね。今年は本当に鬼がかってますね。
はいはい。鬼つながりでした。ということで、アニメ化、まあまあ、アニメ化するんだな、してもおかしくないな、とこちらも思っていましたが、ただ、まあ、アニメ化するにしては大人しすぎる作風、特に序盤の展開も結構、って思っていましたが、ノイタミナって言われたら、あーってなんか、腑に落ちる感じもありましたね。
いや、そうだね。いや、ほら、むしろ、いい枠じゃんじゃないですか。
いや、ノイタミナですよね、やっぱこれやるなら。
うん。
もしくはネットフリックスオリジナルとかそういうのですよね、きっと。
まあそうだね。
やっぱりちょっと尖った場所でやるべき作品のような気はいたします。といった感じで、先週も何か振り返り小冊子がついてきました。こちらは鬼滅の刃と違って、ちゃんと読みやすかったです。
うん、そうだね。
ちゃんとレイアウトが普通でした。といった小冊子もついてきた、約束のネバーランド。先週、今週内容としましては88、9話で、レウィスさんに水を浴びせて電気を流して動きが遅れたところを一撃狙ったんだけど反応してきてこの上でがやばいと思ったところをおっさんが狙撃して仮面を破壊してくれたんで顔面を撃ち抜こうと閃光弾まで使ったんだけど聴覚で全部避けましたやべえっていう展開でした。
いやあ、さすがレウィスさん、ドラゴンボール世界の住人だけあって強いですね。
本当に今までジャンルが全然違いますけどね、本当。
いや、そうだね。いや、でも本当に、なんだろうね。まあ、でもね、本当に強くて、本当どうするんだろうなっていうところに対して、
はいはい、
電気なら避けられないだろうっていうところは納得だったし、まあ先行弾もね、方法論としては真っ当だったから、いや、その辺は良かったと思いますけど、ね。
まあそうですね。まあ反応速度的に先行弾っていうのが、見えて反応できない。うん。まあ破裂する瞬間に側が向けてるっていう感じなんですかね。
そうだね。
でもまあ本当にやっぱり、倒し方として何かもうガスとかそういうなんか余計用のないものしかないんじゃないかっていうことを考えたことに関しては、電気っていうのはなるほどなと納得できるものでしたし、水で濡れることに関しても、それを警戒しないっていうのはまあなるほどなと納得ですし。まあ濡れた後でそれがなんか相手の作戦だと思わないあたりに関しては多少満身かなと思ったりもしましたが。まあでも全体的にはおっさんが活躍したことも程よい活躍の仕方をしたことに関してもちゃんとそれぞれうなずける感じの展開なのでこの先の決着が楽しみですよ。
いやそうですね。まあでも万策尽きちゃいましたけどね。
万策尽きたぞどうするっていう。万策尽きたって言われるとなんかその持って回った言い方が意外と余裕あるなって感じになっちゃうんですけどね。
まあね。
いやまあ全然冷静なシーンだからそれでいいんですけど。あくまで冷静な立場で別にパニックってないですからね。あくまで冷静に万策尽きたぞって言ってますから、その言葉遣いが妙に冷静に聞こえるっていうのはそれで正解なんですけど。いやーなんか万策尽きたはやっぱりどうしてもアニメ映画も公開する、白箱のせいで、なんか印象がついちゃってますからね。
いや本当は来週総集編じゃねえのって。
万策尽きたっていうその印象にちょっと引きずられてしまってるところはあります。いやーでもどうするんでしょうね。
どうするんでしょうね。ペペは、ついていけない、置いていくって感じになってますけどね。
まあ、実際そうですね。ついてこれないですか、置いていくしかないですよ。
置いていくしかないですけども。いやいや、まあ、だから、どうすんだろうね、本当に。俺も何も思いかないから、もうこれはあれですか、第三者介入じゃないですか。
いやー、それはどうでしょうね。まあ、それはどうでしょうね。それもいいですけど、あとはもうカウンター狙いじゃないですか。
はいはいはい。
自分が殺される瞬間を狙うんじゃないですか。
ああ、じゃあ誰かが犠牲にならなきゃいけないじゃないですか。
いや、その感じで、もうそこに全てをかけるっていう。やっぱり相手の動きに関してで言えば、やっぱり攻撃の瞬間動きが止まるっていうのは、まあ、なくはないですからね。
いや、もうハンターハンターで何度も見たことあるんですけど。いや、その通りですね。
はいはい。まあ本当に、後ろから通り過ぎざまに切られるような気はしますが。でもまあまあ、一番隙が大きいのは攻撃の瞬間かなと思ったりもしますが、あとは何でしょう。動きを止めるような罠。うん。思いつきませんが、大変楽しみですよ。
そうですね。
ちなみにキャラクター人気投票だそうです。
いやー、もう本当にシスタークローネがないなのか楽しみです。
いやー、さすがにちょっと昔の人になっちゃいましたからね。
うん。
まあ、根強い人気がどこまで続いてるか。もし人気がすごくあったら、もしかしたら復活もあり得るかもしれませんからね。
そうね。いや、復活欲しいですよ、俺は。サイボーグシスタークローネとして。
そうですね。もしくはバイオシスタークローネとか量産型クローネとか出てくるかもしれませんからね、うん、メタルクローネとか出てくるかもしれませんからね、
うん、劇場版っぽいな。
いやーといった人気投票の結果次第によっては各キャラクターどのくらい活躍するか再登場生きる死ぬ関わりあるかもしれませんから大変楽しみですよ。では続きましてが銀魂の、第683-4話で内容としましては、江戸に帰っていた高杉さん銀さんそれを追いかけてきた土方さんと山崎あたりが、やってきたんですがおたえさんが来たんで、銀さんたちそれぞれマネキンになって高杉さんもマネキンになってたりするんですが、マネキンのままもらわれていって、練習台にされて死にかけたりしている中、まあゴミとして回収されてきましたという展開でした。
いやーなんか先週途中までは結構シリアスな展開だったのに、
はいはいはい、
その後のマネキンネタ超面白かった。
マネキンネタもまあ面白かったですし、これを高杉さんもやってるっていうのも面白かったですね。
いやここ良かったですごい。いやー高杉さんもどんどん3枚目です。
俺たち今まで一体何と戦ってたんだっていう。この、そう、過去とのギャップをしっかり指摘する感じも良かったですね。
そうだね。すべてを台無しにしてる感じ。で、本当にな、山崎とかは、キャラの扱いがひどいから。
もう、ロボット化したからといって、これはひどすぎると思いますからね。
ほんで、首もげるとこ俺、超笑ってた。どうせないから。チンコに突き刺されない。いやー、本当にひどいねっていう。
はいはいはい。
いやだから本当銀魂がなんかすごいギャグのテンションがなんかすごい高いんで、いやもうなんか楽しくしょうがないですね。
まあそうですね。これ今週号を普通に読んだ時は気づかなかったですけど、今先週号と続けて読んでみたら先週号ラストで銀さんこのお店のおばちゃんにパン使うから頼みが一つあるんだけどって言って次の子までこうなってるから、 じいさん普通にお願いして出させてもらってるんですよね。
そうだね。
おばあちゃんそれ売り渡しちゃってるんですよね。ひどいって。いやー、銀さんは勝手に立ってるわけじゃないですからね、これ。
そうだね。
先週のラスト読んで衝撃でしたよ。
なくなっちゃったけどね。
おばちゃんひでえなっていうのもちょっと改めて面白かったです。
面白かった。
そしてあの、シリアスな展開の中でやったら、ちょっとツッコミの対象になってしまうようなこともあった、死ぬ死ぬ詐欺という。うん、その日常でやったらもう平常運転ですね。
そうだね。いやー、でもな、本当はこれだけギャグを面白くやっときながら、ちゃんとストーリー展開ではちゃんと話進めてるのは、すが銀玉だなって思うけど。
ストーリー進みましたっけ？
いや、でもちゃんとほら、ちゃんとキューベイさんのね、
はいはいはい、
あれとかがちゃんと語られるしっていう。
はいはいはいはい。
ちゃんと分かってるじゃないですか、ストーリー的に。
まあそうですね、この、いや、この見合い相手もきっとストーリーに大きく絡んでくる相手でしょうしね。
いや、そうだね。お前かいみたいな
ね。はいはい、お前かいってやつでしょうしね。いやー大変楽しみな展開ですし、あ、銀さんたち廃品回収されてマネキンのままでいる必要ないですけどね、これ。
もうないよね。
いや、廃品回収されてどうなってしまうのか大変心配です。
はい。
では続きましてが、衝撃の相馬の第264号話で、内容としましては、何か反逆者たちが、まあ、10決になりまして、でそのセントラル側の人たちも許してあげて、職役流行って、そして相馬くんたちは第1席と第10席として、相馬くんと田所ちゃんは学園に対する反逆者を、エリナさんの命令で何かこう倒しに、というか懲らしめに温泉街に行きましたという展開でした。
なんで殺人事件になってるんですか？
いや、これは職役の後じゃないですか。
そうなんですか？
まあ、何か料理関係の現場なんだとは思いますけどね。
あ、倒した後ってことね。
おそらく。
クランベリーかなんかを切ってて、こんな感じになってるのって。
いやー、まあ、きっとそうですよ。
うん。なんでこんなミスリードしたの？
ミスリードっていうか、それは単なるギャグだと思いますけど。
いやー、はい。まあ、なんか、まあ、とりあえず新章が始まったわけですけれども、なんか、はい、展開遅くないですか？
確かに今週あたりでもっとはっきり何かわかるかと思ったんですけどね。一応先週がその事件の後どうなったかっていう、この何回ですかのことを説明する、現状何が変わったかっていう、それを説明するのがメインが前回で、今週が一応温泉街パートの導入っていう感じだったんですね。
まあそうですね。いやー、でもせめてな、今の術決が全員誰なのかくらい教えほしかったんだよ俺は。
ああ、そっか、全員わかんないんですっけ。
そうだね、789は誰かはわからないし、23もわかんないしねっていう。
確かに、連帯衝撃に参加したの10人いなかったですもんね。
まあ、2、3あたりおそらく、ね、先輩たちなんだとは思うけどもっていう。
はいはいはい。
そうするとっていうね。まあ、三正くんとかは今何決、10席な、10決のかとかいう話もあるしね。
いや、きっと衝撃でかなり上位に来てるんじゃないですかね。うん。
実は 2席とかだったりするの。
いや、それもあり得ると思いますよ、きっと。
まあ、まあ、確かに、林道先輩ポジションっぽいとこもあったなって。
そうですね。お茶目ですしね。愛らしいですからね。
うん。いや、うん。ね。
ちなみに、林道先輩の怯えは何だったんでしょうね。
わかりません。
普通に塚津さんとなんか南米で楽しく漁をしてるんですけどね。うん、
そうなんだよね。ほんと何なんだろうねって。わかりません、それは。
といった、まあ。謎は残したまま全て解決して、とりあえず、で、まあ、とりあえず侵略者がいるらしいですから。
うんうん、
侵略者、やっぱ、トウツキを攻めようとする人たちがいるんですよ。
いや、なんでしょうね。イカ娘ですかね。
侵略流行ってますね。これ、新人潰しですね、さては。
まあ、そうだね。キーワード被せてきたからね。
侵略ですから、きっと宇宙人ですよ、宇宙人。
やべえな、宇宙人と直撃か。
いや、もう宇宙の未知の食材と戦うんじゃないですかね。
トリコっぽくなってきた。
という、それだったらこのコナン犯人風の姿も納得ですよ。
ああ、なるほど。全身黒い人間ってことね。
かという、そういった侵略者が現れるらしいですから。うん、いやー、といった侵略、まあ、そのハッタリの聞かせ方は結構、好きなので。いや、どういった出方をするのか。ビジュアルもできたらなんか面白いといいですね、やっぱり。
いや、そうだね。うん、
などなど、普通になんか、新章突入、新章展開期待しております。
はい。
では続きましてが、第、3、4話は、もみじの季節の第3、4話で内容としましては、もみじくん、その奨励会の予選突破したんで、本戦みたいなところに行くときに、勝たなかったら、弟子資格的なことを言われて頑張るぞって言ったら何か、たら、ソメイヨシノくんという人と遭遇して、その人は伊調さんの弟子になりたいんで、もみじくんを目の敵にして、もみじくんと勝負して勝ったら弟子にしてくださいっていうんで、OK して戦いますという展開でした。
もう、先週号の始まりからクソ展開は何やってんだって思いましたね。
ああ。
お腹ブレイク中ですからね。
はいはいはい。そんなキャラだったんだって思いましたけどね。
いや、本当だよね。いや、未だにキャラがブレが大きくて掴みにくいところがあるんですけども。
結構大口叩いて、頭突きとかしまくってっていうキャラだったんですけどね。
うん。いや、まあ人間は多面性を持ってるっていうことで、いいんじゃないですかねっていう。
まあまあ、だとは思いますよ。
いや、まあ本当にな、まあでもその辺はやっぱギャップ狙いなんでしょうね。この、なんでしょう、今回出てきたライバルっぽいキャラ。
はいはいはい。
ソメイヨシノ君もなんかもう、パッと見だとやべえやつじゃないですか。
まあ、今週まで通してやばいやつですね。
病人扱いされたくないんだって、お前病人やろどうみたいな。
いやまあそこはまあ、そういうもんなんですよ。されたくないんですよ。
もうちょっと頑張っててくれない。
いやでも、ちゃんと本人が宣言してるわけじゃないですか、別に。怒ってるわけじゃなくて、病人扱いするんじゃないって怒ってるわけじゃないんですよ。病人扱いしないでくれっていうことを冷静に語ってますから。それはいいじゃないですか。
はいはい。そうだね。まあ、冷えピタ張って頑張ってますからね。
はいはいはい。
いや、まあまあでも本当にこの辺のダメなところは、一応ね、このもみじゅうと桜湯の殺し合いみたいなところで、なんかちょっといいエフェクト効かせるのも、ギャップとしてもなんか、機能させようとしてんだなっていうところは見て取れますからね。
ああ。
将棋中はかっこいいみたいな。
なるほど。
まあそれが成功してるかどうかというと難しいところではあるんですけど、まだこれからなんですけど。
そんなになんか、あんまり、なんでしょう。普段からやっぱり強気ではっきり物言う人ですからね。で、別にそれこそ体調フラフラはしてますけど、アグレッシブですし、そんなになんか二面性って感じもしなかったですけどね。
はいはい。まあな、僕はでもなんか本当に、ソウェイ君、やべえな、兄貴死んでるんだから、兄貴は死んじゃってんだから、君も本当やめた方がいいよって
。後を継ぐのには向いてないですよね。いやでも、なんか、先週で伊調さん、伊調さん、伊調さんっていうところから始まって、で、今週も伊調さんの弟子になるためにっていう動機づけで戦ってるじゃないですか。
うん、
そこで語れる動機が、桜さんに将棋の楽しさを教えてもらったからっていう動機づけなんですよ。うん、伊調さんはってちょっと思ったんですよね。
関係ないからね。
あれ、ここで回想に出てくるの、桜さんの方なんだっていう。伊調さんとの馴れ初めじゃないんだっていうのが。
そうだね。できれば本当ここで伊調さんから教わった方がっていうところではあるからねっていう。
っていうのがなんか、あれっていう、ちょっと、それたなというか、あれ、これ伊調さんの話なの、もみじさんの、もみじさん、伊調さんの話なの、桜さんの話なのっていうのが、普通に読んでてちょっと戸惑うところではありました。
うん、まあまあまあ、あとは本当に、せっかくもみじゅうと桜流の殺し合いっていう風になってるんですから。
はいはいはい。
なんか、いいエフェクトバトルをやってくれたらいいなって思いますね。
いやーまあそうですね。攻めと受けという展開で。まあ実際ここで今週結構盤面がしっかり出てきたりともしましたが、でその筆まさかみたいな感じの展開もありましたが、言われてもさっぱりピンとこないですからね。
うんうん、
いやまあそれは僕がもう将棋全然あれなんですし、あれですし、わからないんですが、でも一応最後のところでそのセリフで、見せつけてくれるじゃんって言うから、あ、これは見せつけてるんだってちょっと思いましたし。そういう意味でやっぱセリフとエフェクトで持ってってくれることを期待してますよ。
いや、そうだね。やっぱかっこよくないとね、紙面がっていう。
そうですね。という。まあ、実際、歩を打って、これはっていう反応だけだと、わかんないですからね。
そうなんだよね。やっぱ歩がなんかどういう意図を持ってるのかっていうところがね、別にもみじが舞っただけでは、あんまりイメージとして伝わりづらいですからね。
なのでまあ、今週の決め駒がここっていうことで、なんか、こう、映像とリアクションで一応、こう、ちゃんと何か、流れを変えるようなことをしたらしいっていうのはわかりますけど、やっぱり読者的には、まだわかんないですからね。
そうですね。
この一手の意味が。 そういう意味で、その辺がちゃんと伝わってくるような、見せ方が伝わってくるような、一致するような展開を期待しております。では続きましてが、訪れるは運命の出会い、乾き編本格指導センターから41ページ、ボルト、ナルト、ネクスト、ジェネレーションズでした。センターからは、この、乾きの、背中でした。やっぱり、今週出てきた他のキャラクターも含めて、この新しいキャラ、新キャラ、ボルトの新キャラのデザインは、やっぱりなんか、池本先生感がある気がするんですけどね。その辺、キャラクターデザインどうなってるのか、まあ、もしかしたらどこかで情報出てるのかもしれませんが、なんか、やっぱり、ナルトとはちょっと違った感じのキャラクターデザインでいいなと思ったりする川木くんでした。で、内容としましては第24話で、川木くん目が覚めたら、お前ら持ってかって言って戦うことになって、で、それを、からの人、他の人も見に来ましたという展開でした。
いや、なんか、川木くん、体変身する系だったんですよ。
そうですね、手が武器になりましたね。
いや、だからなんかやっぱ、こう、ナノマシンじゃないですけど、なんか未来ガジェットっぽいですよね。
ああ、そうですね、技術。まあ、なんか複合的なものなのかもしれませんけどね。
まあ、相手のこのね、バローさんも実にメカっぽいしねっていう。
ああ、それは確かに。もう、ドラゴンボールの雑魚宇宙人にいてもおかしくない感じのデザインしてますよね。
そうだね。こう手の形がほんと雑魚っぽいよね
っていう。耳当てもちゃんとドラゴンボール感ありますね。
そうだね。はいはい。まあ確かにな、ドラゴンボール感すげえあるんだよ。
いや、未来戦士感があって、ナルトのドラゴンボール化が始まってますよ。
いや、まあまあいいんじゃないですかね。やっぱアクションが派手ならそれはそれでいいですからね。
いや、実際、ドラゴンボールに関しても、やっぱりその、いわゆる Z 編みたいなところに入っていくにあたって、その宇宙とか宇宙人とか科学とかいうのが出てきたことによって、やっぱり色合い、作品のビジュアル的なところとか内容的なところとか、あれ刷新しましたからね。
うん。
やっぱり、ナルト的にも似たような感じの意図と効果があるような気がしますよ。
そうですね。
科学っていうのが出てきたことによって。
そうですね。まあ、どんどん新しいことやっててほしいですからね。
はい。
そして、まあ、新キャラといえば、まあ、デルタちゃんが出てきましたけれども。
はいはいはい。
まあまあ、なんかいいですね。この凛々しい感じは、俺好きですよ、かなり。
ああ、確かに。言動がなかなか好感度ありますね。
うん。いつ見ても表情豊かで個人、すごく無役と失礼しちゃうわ。
はい。
全然この表情豊かな感じは俺の中ないんだけどね。してるし。まあ、でも本人がそれ以上にね、なんか不愛想というかね、っていうことを表してるんだなっていうことで、いいセリフだなって思いましたね。
これまあ、表情豊かっていうのは実際表情を読んではいるんでしょうからね、これ。
うん、そうですね。
本当に無表情を揶揄するだけの言葉ではなくて、本当にその、感情が出ているっていう、滲んでるっていうことを指摘する言葉ですから。なんか、印象的なセリフでしたよね、確かに。
うん。
なんか、このキャラクター、ちゃんと、絵的にもなんか、伝わってくるものがあるような気がしてきますからね。
そうだね。
雰囲気が。といったあたりのその指摘。あとはビジュアル、雰囲気で言ったらこの次元さんが、ちゃぶ台返しをされて食べ物、飲み物を吹っ飛んだのに同じものを手からバンって出すっていう。このビジュアル表現ちょっと面白かったですね。
うん、いやそうだね。何してるのかさっぱりわからない感が、なんか不気味だよね、本当に。
いや、何系の能力かわかりませんが、なんか無から有を生み出してるような感じですとか、それが日常で普通に使える、何より食べ物を生み出して自分で食ってますからね。
そうね、自分で食ってるっていうかおかしいよね。
この辺が、やっぱりちょっと摂理を超えた感じがして、面白い表現だなっていう。うん、術で、完全なテーブル意識を出して食事するっていう。いやなんか、面白いなと思いました。
そうですね。いや、まあなんで本当に、この人もまだなんか、力があるならちゃんと見せてほしいよねって、早めにっていう。
いやでもこの結構前振りは面白かったんで、まあ、全然僕は早めじゃなくてもいいんで、
うん、
なんかいい前振りだなと思って先を楽しみにしております。
いや、まあそうだね。前振りすごい良かった、ね。ただやっぱり、月1連載だからさ、
はいはいはい、
この後次元さんが出てくるまでに1年とか押されるんだなって思うと、もっと早くって思ったりするんだよね。
まあまあまあ、展開に関しては、いや、いずれ何か、皆さんの余力が回ったら、なんか、もうちょっと連載ペース上げてくれてもいいですよね。
そうだね。2週に1ペとかでまずいいからっていう。
各週とか、なんかだんだん早めていってくれたらいいなという期待は、ちょっとあります。やっぱ、完全に新しいエピソード、大きいエピソードが動いてますからね。
そうだね。
キャラクターが出てくることも相まって、何か、先々の展開、楽しみになってくる感じにはなっております。 続きましてが、ゆらぎ荘のゆうなさんです。まあ、1話完結ですが、両方続けていってしまいましょう。112、3話で、先週は中井さん中学校にか、こっそり通ってたんですが、同級生が家に訪ねてきてしまって、必死にごまかすんですが、バレてしまって、でもみんな受け入れてくれてよかったというお話でした。で、今週は、小枯らしくんが、ひばりちゃんと、妖怪退治に行ったら、芸能人、霊能力タレントみたいな人がやってきて、その人が巻き込まれて大変で小原くん助けてあげたんですが、本人なんか自分が解決したことになってて大人気ですという展開でした。
いやー、中井さんはやっぱり中学生というか小学生に見えますねっていう。
確かにそうですよね。いや、この同級生が最後一緒に温泉入るじゃないですか。
うん、入るね。
温泉入ってで、すごいなんか一人グラマーな子がいるっていうのを見るまで、なんとなく小学生かと一瞬思う瞬間がありましたよ。
うん。いや、
こっそり中学校に通ってるってことは言ってるんですけど、でもなんとなく、あれ小学生だっけって思ってしまうような感じ、まあ見た目含めて感じだったのか、最後にまあ音声のシーンで、あ、中学生かって思いましたね。うん。
いや、まあちゃんとこういうところでも逃げるね、温泉をやるっていうところは、まあゆうなさんらしくていいなって思いますね。
いや、もう本当ですよ、完全にもう、まあ、あの、ジポですよ、ジポ。
いや、まあそうですね、でも、見せてないですから大丈夫ですよ。
はいはいはい。まあそうですね、乳首もないですね。うん、本誌では。
セーフですよ。
いや、そうですよ。また、中学校に通ってるけど、二十歳以上かもしれませんしね。
それは中井さんだけだろ。
平均したらもう数百歳ですから大丈夫ですよ。
あ、そっか、平均年齢はそうだもんね。
そうですね。たまあ、なんというか、今までたびたびやってきた部外者が揺らぎ荘にやってきてビビるっていうあれでした。
そうですね。中井さんの運勢操作でももうちょっとなんか、面白くてもいいのになって思ったけど、
ね。ちょっとこれは思いつかなかった感じがありますね。
うん。
やっぱりその、のんこさんの自爆とかに関しても結構無理がありますからね。
そうだね。なんかもっととんでもなくてもよかったよ。なんか、急に電話、ね、第1話とかだと急に電話がかかってきて誰かが治ったとかさ。
はいはいはい。
そんなオチだったじゃないですか。
確かに。
だからそれくらいなんか、すごいわけのわからないところから切ってもいい気がするんだけどね。今ここに起こってることだけじゃなくてっていう。
いやー、まあ、ここに関してはやっぱりストーリーの展開とページ数と、やっぱりあの考える時間とかも兼ね合いで、そこのところはあまり力を入れなかったのかなとは思いますね。
まあそうですね。まあ大事なのは、裸の方ですからね。
まあそうですね。あと結構、小泉ちゃんが巨大化しててビビるっていう展開は面白かったですけどね。
うん。そうだね。ね、千崎さんを巨大化させてるだけじゃないからね。
はいはいはい。
いや、なんかちょっと妖怪っぽかったよね、ここだけってね。
といった感じの、まあ日常会で、今週はなんと新キャラでしたよ、新キャラ。
いや、大人キャラ久しぶりに来たなって感じですね。
はいはい。現世一美しい霊能力者っていうミスターサタンみたいなのがやってきましたよ。
いや、もうこれから、この人はもうミスターサタンバリに大活躍するんじゃないですか。
いや、僕もそれを期待してますよ。
ねえ、もうなんか、御三家よりも上っていう存在になるじゃないですか、そのうちって。
そうですね、もう、ブリーチにおける、あの、ドンなんとかみたいな感じの年ですね。
いや、そうですね。いや、ほら、まあだから本当に楽しみだなって思いますからね。まあ、あとは本当に、まあ、誰の趣味かわかんないけど、やっぱ水着セーラーはいいなって思います。
すごい見覚えのある感じの水着セーラーでしたね。
そう。
いや、確かに、大変このコスチューム、今週号の中でそのコスチュームプレイ的なのはこれだけでしたけど、でも、ちゃんとその需要を満たす感じのコスチュームでしたよ。
いや、そうですね。まあ、果たして、ちょうちんあんこうとか、やしあんこうの趣味なのか、中に閉じ込められた男たちの趣味なのかわかんないけどねって。
まあ、そうですね。まあ、みんなの趣味ですよ、これは。
あ、みんなの趣味なのね。
みんなの趣味だと思います。共通、人類共通のコモンセンスだと思います。
なるほど。
まあ、そんな感じで、まあ、キャラクター、性格とか見た目に関しての属性付けはまだそんなにピンとこないので、あとはその、芸能人、タレント、人気者っていうあたりの属性を生かしたシチュエーションとかはありかなとか思ったりとかします。では、続きましてが、新連載第2位3回となります、君を侵略せよで第2回は、飼ってる犬風の宇宙生物を外に遊びに連れて行ったら、相葉さんに絡まれて、仲良くな、犬と仲良くなってよかったっていう話と、今週は、幼馴染みの、火星ちゃんというのが主人公に絡んできて、 大変ですという展開でした。
いやー、リアちゃんのバカっぷりはさらに泣きがかってますね。
そうですね。
なんだろう、最初の頃には、ね、友人がやったミステリアスの衝突設定はどこに行ったんだっていう。
まあ、それは最初からないですからね。
ないよね。すげえバカだよ。
この犬の格好してニーニーって言ってすり寄るですとか。まあ、これがこの第2回のほぼ唯一のサービス要素なんですけど。
いや、ちゃんとペロペロとかあるじゃないですかっていう。
ああ、確かにペロペロありましたね。これはエロコ迷惑を狙ってるんですかね。
さっぱりわかりません。やっぱエロコ迷惑を狙うには、ちょっと画力が足りないんで。まあまあ、でも、シチュエーション的にはね、面白かったとは思うんだよね。だからちょっともうちょっと画力があればってもらったんだけど。
ああ。いやまあ確かにこの犬の格好してすり寄るっていうのに関しては、なんかこの、二人の関係性とか、シチュエーションとかを活かしてる感じはそんなにしなかったですけど、でもこの、触手に絡まれて粘液まみれになるっていうのはちゃんと宇宙侵略者として、シチュエーションに沿った展開だった気がしますよ。
そうね。だからなんだろう、別に1話よりかは2、3話の方が俺はこのリアちゃんのバカキャラっぷりがなんかちゃんと分かってきたというか。
はいはいはい。
だちょっと好感度は上がってきたんで、いいなって思ってるんですけどね。もうなんか受け入れたというか。うん、
なるほど。まあ、そうですね。でも意外と鋭いっていう。その子は宇宙生物って最初普通に見抜きますからね。うん、なんせ尻尾でフリスビーを取りますからね。
これで気がつかないところはバカだけど、
ね。いやでもこれで気づいてるんですよ。それやっぱり宇宙生物じゃんって気づいてるんですよ。で、その後に目の前にテレビゲームというか、目の前にあの、ポータブルゲーム持ってったら反応を示さないから、あ、普通の犬なんだって思うんですよ。
いいね、バカが二周してる感じがするじゃないですか。
うん、っていう感じの展開でしたね。で、第3話は火星ちゃんが出てくると。
いや、そうですね、メインヒロイン登場ですね。
すごい髪型って書いてありますけど、で、柱文でこれまたすごい髪型って、っていう書かれて登場してきますけど、
別にそんな
僕もそんなでもないと思いましたね。うん、これまたっていうほどこれまでの二人がすごい髪型とも実は思ってなかったですね。
そうなんだよね。
漫画的にはまあこれくらいって思ってましたけど。
いやそうなんだよね。主人公だって別になんだろう、渚くんっぽい雰囲気だなっていうくらい。
第3話の1ページ目が異様に渚くんっぽかったですね。なんか。
まあそうだね。だからあんまりこのなんだろう、耳のみたいな髪。そんなに印象的じゃないんだよね。
まあ漫画キャラとしてはまあ普通かなって思っちゃいますからね。
うん。まあまあでもいいよ。カセちゃんさっき言ったようにちょっと可愛いですし、眉毛が太いのがポイント高いですねって。
ああ確かにチビキャラは眉毛太いのは、髪の長いチビキャラで眉毛太いのはやっぱ安定感ありますよね。
いやね、映えますよね。
はいはいはい。
まああとやっぱね、顔芸リアクションがまあいくつかパターンがありそうあるっぽいんでね。まあ今後もなんかガンガンやってきてほしいなって思いますからね。
まあそうですね。やっぱりこれラブコメではないような気はしてるんですけどね。セカンドヒロインが出てきはしましたけど、いやなんか第3話であんまりこうやっぱりサービスシーンもなければサービスシチュエーションもそんなないんですよね。
まあそうだね。
だからラブコメではないのかもしれないなと思いながら読んでますよ。う
ん、まあまあ個人的には本当にリアちゃんのバカキャラ漫画だと俺は思ってるんで、
はいはいはい、
なんだろうこのアンガリアン星人だぞとかって出してくるところとか、俺は結構好きなんだよね。
ああ、確かにそこは良かったですね。
うん。なんでお前はやっとんねん。感じはだから、うん、こういうのをもっとガンガン詰め込んでくればいいのになって思うんですね。
はいはいはい。いやー、確かにリアちゃんのボケに関してはまあなんかいい感じがしますね。うん、ちなみに、僕もミスさんも両方ともジャンプギガの短期連載版を読まないっていうのは、まあ、もったいないなということで、どっちか読んどいた方がいいかなということで、とりあえず、今週はこの君を侵略せよのジャンプギガの短期連載版を読んでみたんですよ。うん。全然あっちの方が面白い。いや、こういうのもあれですね。結構、この本誌連載版を読んで、不満点として、口にはしなかったですけど、あれどうだろうなと思った。点とかで主人公の宇宙人っぷりがあんまり役得的なところに繋がってないところですとか、そういうのがちょっとせっかくなんだから宇宙人でいいな、宇宙人で特殊な、宇宙人で面白いな、宇宙人になってみたいなみたいな、そういう要素がもうちょっとあったらいいのになと思うことが結構あったんですが、それに関してはジャンプキガーとちゃんとUFO で高速で投稿してたりですとかあ、なんかやっぱ導入は宇宙人のいいとこから入る方がいいよなって思ったりとか、なんかリアちゃんのバカ感に関してはもうちょっと薄まってたりですとか、 あとなんか、展開がすごくわかりやすいんですよね。リアちゃんが、罠を仕掛けて、主人公の宇宙人であることを見抜こうとする、その罠を、トンチで回避しつつ、ちょっと、美味しいシチュエーションみたいな。で、そんな中で、リアちゃんが、ちょっと、仲良くなりたいと思って、ちょっと親切さをにじませたりとかして、関係性が深まっていくっていう。いや、まあ、フォーマットがわかりやすかったです。
じゃあまあどうしてこんな路線変更
本誌は分かりづらいです正直
なんでハングリージョーカーみたいな路線方変更っていう
不思議ではありますね。いやーでも呪術回戦が5話くらいまで結構スロースターターだったっていうのもありましたからね。
まあそうだね、
短期集中連載あれの短期集中連載版もしっかり読まないとなと、モミジの季節もそうですけどしっかり読もうと思っていつつまだ手は出してないんですが、まあ、やっぱジャンプギアから本誌に来て、本誌連載版がちょっとスロースタート気味っていうのは何か法則があるのかもしれませんね。まあその辺ちょっと他の作品とも一回比較、いつか比較してみたいですが、とにかく、この君を侵略せよに関してはジャンプギア版の方がわかりやすいスッキリした感じの内容だったのが本誌でちょっといろいろ手を加えているのか、果たしてこの後どういう展開になっていくのかは楽しみにしております。
はい、
では続きましてが、僕のヒルアカデミアの第183、4話で、内容としましては、エリちゃん幽霊で預かることになりまして、プッシーキャットがやってきて、ビルボード発表を教えてくれたんで、ビルボード発表を見てみます。エンデバー1位ですっていう展開でした。
いや、もうプッシーキャット復活、プッシーキャット復活ですよ。
はいはいはい。
いや嬉しかったですね、やっぱり。
まあそうですね、ちゃんと能力、個性を失っても明るく前向きにっていう感じで、その裏にあったのが、このビルボードチャートに関するみんなからの支持率っていう、その感じは、なんか希望があってよかったですよ。
いや、本当ですね。あとはもう本当にエロいっていう、私服がエロいっていう。
はいはいはい。
なんでしょうね、やっぱり、なんか、こう、なんか当てつけ、なんかこう、あざとい衣装よりもやっぱこっちの方がエロスを感じるなって思いましたね、俺は。
なるほど。それは単に縦編みニットのセーターが胸にフィットみたいな、そこ以外僕はあんまりエロさは、それほどでもないんですけどね。
はいはいはい。まあまあまあ、いいんですけど、大人の魅力ということで、そこは一つという。
はいはいはい。
そして、もうあとは、そのビルボードチャートですよ、何よりもっていうね。
はいはいはい。
森林カムイさんがまさか長いとはっていうね。
いや、それくらい行くと思ってましたよ、僕は。
マジっすかっていう。いや、まあ、森林カムイさんもめちゃめちゃいいヒーローだし、レスキューには定評があるけれども、なんでしょう、7位って言っちゃうと、層薄くねえかって思いませんか。
いや、それくらい、オールマイトさんの最後の一戦が、大変重視されてるってことですよ。
まあ、オールマイトさんがね、本当に負けちゃうかもしれないっていう大事件ですから、本当に。
はいはいはい。あの時の活躍がちゃんと伝説として伝え、語られてるんですよ。
なるほど、あそこで活躍した、オールマイトと共に戦った森林カムイっていう形でねっていう。
はいはいはい。
まあそういうことだよね。結局ベストジーニストさんがね、結局特に活動を休止しても3位ってのもそのあたりの理由ですからね。
はいはいはい。
あそこのベストジーニストさんかっこよかったですからね、本当に。
いや、なので森林カムイさん7位もまあ、全然ありだなと思いました
よ。そうですね。そして、まああとはやっぱウィングヒーロー、フォークアイですね、今週は。
はいはいはい。
いやー、なんか、本当になんか新世代のヒーローっていう感じするよね。
まあそうですね。ホークアイだとアベンジャーズになっちゃうからホークスですね。
ごめんなさい。いやー、似てるもんです。
いやー、まあ、ファルコンって言わなかっただけマシですね。
まあ本当にホークスさんはね、新世代っぽい雰囲気がすごいあるんで、そこはすごい良かったですね。なんか今までのヒーロー像とはまた全然違う、オールマイトの影響を受けてない。そして本当になんか生意気っていう。
はいはいはい。
なんか人気出そうだなって思いましたよ。
いやーまあ確かに、まあなんかこのキャラクターまだちょっとその裏がありそうな描かれ方もしてますけど、でもやっぱりこのキャラクターひょうひょうとした感じの中に本当に熱いヒーロー魂があるっていうパターンも全然いいですからね。
いやそうだね。
個人的にはやっぱそっちの方を期待してますね。
まあ実際本当にエンデバーとの会話の中で安心しましたかっこよかったですよっていうところは結構その辺を見せてる気がするんでね。俺は結構安心してはいるんですけどね。
いやーまだ僕の中では不確定キャラですね。
エンデバーあげといてあげといて殺しちまおうぜノームでっていう。
はいはいはい。いやまあエンデバーの何かを試しているっていうのは確かですけど、でもそこの裏もしくはこの先の展望もしくはこの先のシチュエーションでの心のありようとかに関してはまだ信用はしてないですよ。だからこそ本当にここぞという、もう、 引くことができない。もう本心を吐露するしかないっていう場面で吐かれる、本当の魂に期待してますよ。
まあ、次はちゃんとこの二人のエピソードっぽいですね。
はいはいはい。
いやでも本当にどうするんですかね。このままだと、デク君たちが絡めないんですけど。
そうですね。果たして、ハイエンド、ノームのすごいやつが出てくるみたいですからね。うん。もしかすると、まあ、これとのエンデバーとの戦いしっかり描かれない可能性もありますけどね。
ああ、なんか、陰獣見たくなるってことですか。エンデバーは全滅したみたいな。
ああ、まあまあ、ニュースで、何かデク君たちがニュースで知るっていう展開もあるかもしれませんけどね。いやー、でも果たしてどうなるのか。まあ見た目すごいですし、この黒の表現、昔の、ヒーローアカデミアのちょうどステインさんが出てきたあたりのコミックスのおまけだかなんかのコメントでは、そのステインさんのマフラーとかすごく書き込んだけど、シェンにしたら全部黒一色で潰れてしまった反省みたいなことが書いてあったりしましたが、その時に比べると本当に今回のこのハイエンドさんのこの黒の表現っていうのに関してはすごくこう手慣れてるとは言いませんが、黒の表現すごいなんかいろいろとその幅が効いてる感じするなとちょっと思ったりもしました。大変この影、まあシルエットに関してはどれがまあ首の形が本当特徴的すぎて人間の形をしてないんで、とっさにシルエットを把握しかねる感じではありましたが、でもこのなんか見てみる感じ、威圧感のある感じ、ちょっとじっくり見てみたくなる感じの一枚、これが戦うのかどう戦うのか大変楽しみです。では続きまして、日の丸相撲の第194号は内容としましては、日の丸くんの、修羅の層、無道に対して、天馬くんも黒くなって立ち向かうんですが、お互いに戦って、でも、天馬くんに関しては、大伝太さんに関しては、客席のみんなを見て、自分を取り戻し、横綱になるっていう、その輝かしいやつをまとうんですが、日の丸くんはより一層どす黒いという展開でした。
いやー、見ててめちゃめちゃ痛々しいですね、これ。
まあ本当に、選手の張り手からの組合に持っていくところとかもそうですからね。
いやそうだね、本当に。日の丸くんがこう、骨を切らせて、骨を立つって言ってるけど。
はいはいはい。
いや、これなんかも本当に必死で掴んだっていうところので、一生懸命感があるんだけど、そこに出てくるところで、今週この展開ですかね。
はいはいはい。
もう結局水入りになっちゃって、どんどん体力を消耗していくだけっていうところですからね。いやーなんかもう本当に、おすっげー面白いんだけど、重々しいんだよね。
先週の本当、日の丸くんが顔面打ち貫かれる、張り手で打たれるシーンとかの描写とかも、すごく痛々しいですからね。
いや、そうだね。
いや
ーその前の死んでもそこをどかんねえっていうのかよっていうところとかなんかもう、日の丸くんの未来を暗示してるからですかね。
はいはいはい。いや、本当にもうこの場所で、もうこの試合で、この取り組みでもう終わるんじゃないかっていう雰囲気をにじませてますよ。
そうなんだよね。で、それでもね、まだ先週の段階だとお互いに黒くなってるから、黒さだったら日の丸くんの分があるぜ、勝てるぜって思ったんだけど、
はあ、
今週は大伝太さん光っちゃいましたからね。
いや、取り戻しちゃいましたからね、自分を。
それに対して日の丸くんがさらに黒くなるっていう展開ですからね。
なんせ客席が目に入ってないですから。
いや、本当レイナさんもね、こっち見てよって言ってますからね。
いや、本当ですよ。
いや、本当。正直、どっちが勝つかさっぱりわかりません、俺は。
日の丸くん優勝を目指してるんですけどね。うん。
でもまあ、相撲は15勝しなくてもね。
はいはいはい。
優勝はできるんで、1敗か2敗はどっかでできると思うんだよね。でも、ここなのかっていうところあるんだよね。
まあ、ここでもまあ、いいのかもしれませんけど、神王さんが、何敗するかっていう話ですからね。優勝を狙う位置につけるためには、まあ、劣勢スタート、無道、いやー、まあ、本当に日の丸くん、この試合の勝敗のみではなく、本当にその相撲人生、あとは人間としての人生プランということに関して、すごいヒヤヒヤする展開ですからね。
いやー、だから本当、来週どうなるのか。
いや、本当に、この取り組みを超えた意味で、本当に日の丸くんがどうなるのか、大変楽しみです。はい、では続きまして、アクタージュの第18球は内容としましては、枕投げしようとしたら千代子ちゃんが帰ってしまったんで、何かそれを追いかけていったりして、で、撮影、ラストシーンの撮影中止かもっていうのに対して、これは撮らなきゃということで、巻いて巻いて、なんとか撮影に焦げつけて、台風だけど無理して撮りますっていう展開でした。
いや、もう、軍師煉獄の策通用せずでしたね。
枕投げしないっていう展開はびっくりしましたね。
本当だよ、何だったんだよって。まあまあでもちょっと面白かったからいいけどね、なんか。
まあがっかりはしましたよ。
いや、そうだね、ちょっとがっかりだったね。本当、千代子さんが枕投げすると痛かったよね。
そうですね。むしろあれは枕投げ大喜利でしたからね。 枕だけでどれくらいその女優同士のバチバチを見せつけるかっていうのだと思ってましたから。うん、まさかの、スルーと。
いや、ほんとですよ。どうすんだって思ったけども、まあ展開としては何でしょうね。もう千代子さん完全勝利って感じでしたね。
一応は、そこのなんか興味ない風から撮影に熱いっていう展開のギャップ狙いなのかもなぁと一瞬思いましたけど、でも描写読んでもあんまり対応してる感じはしないんですよね。
まあそうなんだよね。結局なんか何か大きなエピソードがあってっていうよりかは本当に、ヨナギちゃんが最終的になんかね、千代子さんすごい好きになってるじゃないですか。
はいはい、はい。
なれないってずっと言ったのに。
はいはいはい。
これもまあ結局台風の迫ってんだ、千代子ちゃんが何日かで、ね、遅れを取り戻すために超頑張ってくれたっていうところを見てたからっていう展開じゃないですか。
はいはいはい。
エピソードとして語られないんで、なんかいまいち乗り切れないところは確かにあるんだよね。
まあそうです。もともと、その千代子さんが撮影に対して真摯、真面目だっていうのはなんとなく分かってますしね。
そうそうそう。
そこのところ別に悪い印象を持ってないですからね、もともと。
そうそう。だから結局みんな千代子さんを認めて、やっぱ千代子さん天使だ万歳っていう展開になっちゃってますからね。
でもまあ、演技、仮面をかぶってかわいそうっていうのは生きてるんじゃないですか。
いや、どうでしょう。最終的にはこの何も知らなかったその勇ましさを、その優しさもその強さも何もって言ってるから、いやもう、仮面も含めて千代子さん好きになってるんじゃないですか、ヨナギさん。
ああ、確かにそうですよね。
いやー、もうだから本当に、じゃあ好きだからどうするのかって、好きだから仮面割ったるわっていうのもあれってありですかね。
はいはいはい。私も必ずあなたを守る。もう演技をさせてあげるんですかね。
まあだから果たしてどう見せてくれるのかとかはちょっと期待してますよ、本当に。
いや、そうですね。もうこれはスルーのしようがないですからね。うん。もう今までこう、ある種何事も起きそうで起きないままここまで来ましたからね。
そう、未だに何も起こってないから
ね。ヨナギさんに関しても、演技は普通っていう評価ですからね。
うん、今のところね。
あいつ普通に演技できるのかって言われたいですか。吐くなんて、まさか、本当に吐くなの？吐いてどうするんだみたいな話で、演技がいいとは誰も言ってないっていう。ということで、本当に何事もないまで、ここも、まあまあ、ここまで来た、このラストのクライマックス、逃げ場のないところで、どういった結論を出すのかは、もう本当に楽しみですよ。
いや、本当に最後、手塚さんが、俺は手塚さんも注目してるんで、手塚さんが最後、いい感じで二人を褒めてくれたらいいなと思ってますよ。
いや、そうですね。なんか背景がちょっと語られましたからね。
いや、そうだね。いやはい、このあたりはなかなかいい、ね、深みというかね、
はいはい、
見せ方だと思いますけど、
まあ、サッカー性出したら干されたから商業サッカーに商業監督に徹してるという、まあ僕の中で進撃の巨人の脚本を町山智博さんと一緒にやった方っていうのが渡辺なんとかさんっていう方ですけど、その方が脚本をしてたのが、なんか他だと、進撃の巨人の前の年に脚本を書かれたのが、モンスターズという韓国映画のリメイクですとか、その前の年に書いたのが、ガッチャマンという2013年の作品ですとか、というのを書いてる方がいらっしゃって、僕の中だと、各年2013年、14年、15年の中の、まあまあ、洋画、邦画含めて、年間100本以上はまあ、少なくとも見てるとは思いますが、その中でのワーストが、ガッチャマンとモンスターズと進撃の巨人で全部同じ脚本からだったんですよね。衝撃の無作為に選んだのに映画普通に見てて、あ、これ今年のワーストだなと思うのをなんとなく覚えてて、3年経って振り返ったら全部同じ脚本家だったという、その渡辺さんに関してネット上でなぜあの人にあんなに仕事があるのかっていうのが、まあネットでも当然叩かれてるわけですけど、なぜあの人にあんなに仕事がっていうのに対する一つの解釈が、やっぱりもう明らかに炎上案件みたいな、そういった作品を商業的理由で作品にするときに便利がられてるんじゃないか、重宝がられてるんじゃないかっていう、その炎上に、ためらうことなく突っ込んでいく。そういうところが評価されてるんじゃないかみたいな説を、唱えて、で、それになるほどなと言ってる人も多く、まあ、それも一理あるかなと思ったりはしたんですが、まあ、そういうポジショニングの人ということですね。
手塚さんはってことね。
ただこの人はちゃんと全部売り上げてるんですよね、ヒットさせてるんですよ。
そうそうそう、それは偉いよ。
偉いですけど、まあ、売れてる。まあ、千代子さんが何とかしてるんですね、全部。
いや、まあ、だけどね、自分をこうね、こう、変な話、自分を殺すっていうのもテクニックだと俺は思ってるんで。
はいはいはい。
やっぱ、本当にさ、売れてる役者を使ってうまくやったってさ、演出が本当に悪かったらだよ。
はいはいはい。
クソ映画になるわけだって、やっぱ演出ってある程度は力量ないとできないもんだと思ってるんで、俺は。
僕も、だから、その、炎上案件を受け負う感じの職業監督、職業作家さんの作品は結局売り上げ的にも全部失敗するわけじゃないですか。うん、 あれは、まあ別に失敗してもお金出す人がいるからやりますっていう話で、全然健全な企画だと思うんですけど、お金出す人がお金出して、それが現場に回って、っていう、で、作品が作られてっていう、だそれで、いくら売り上げがダメでお金出す人が儲からなくても、ある種そこはもう見る側と作る側には関係ないですから、うん、すごい極端なことを言ってるんで、なかなか、まあまああれなんですけど、でも、やっぱり売り上げはダメじゃないですか。あ、この夫人だとって、スタッフで大体ダメだなと思った作品は大体ダメですよ、やっぱり。そういう意味で、手塚さんの言ってるこの OK しか言わない監督っていう自己評価と、作品が必ず売れてきたっていうことに関して、僕の中だと結構なんか、そういうもんかなっていうのはちょっとあったんですよね。
いや、まあこれは逆にだから手塚さんが、もともとすごい情熱のある実力の監督なんです。
はいはいはい。
だけど、まああえてその自分の全力を出さずに、
はいはい、
はい。は、8割くらいのとか7割くらいの力でいい感じに収めてる。
ほう。
でそれはやっぱり、元々の力量がある。でも、これだけ元々力量がある人が、なんで情熱がないんだっていうところは、やっぱ不思議なところだと思うんで、それに対してちゃんと、元々情熱があって、すごいことまでこだわる人だったっていうところが、後ろで語られることによっては、なんかその売れてるっていうことに対して、一つの、こうなんか理由になるんじゃないかなって。
ああ、なるほど。この OK しか言わない監督っていうのは、もう比喩なんですね。
うん、まあそうだね。
OK しか言わないって、本当に OK しか言わないのかと思ってますよ。
いやはや、まあまあ別に最初、大きね、ある程度この役者が失敗しても、ここまでで要件さえ取れば最低限映画になるっていうところの見極めが上手い人ではあると思うんですけどね。
なるほど。そこのところの解釈が僕は全く違ってましたね。うん、もう本当に形にさえなればもう OK、OK って言って、本当に何のこだわりもなく OK の人なのかと思ってましたが、そこに対する解釈がちょっと違っていたので、この違和感になっていたのかもしれませんね。うん、まあ、その辺も含め、手塚さんの身体、処遇も含め、決着は大変楽しみです。では続きまして、ノアズノーツの第11、2話、内容としましては、謎の島にたどり着いたノアさんたちは謎の犬に出会って、その犬の案内で、森の奥へと進んでいったら、追っての、テンプルナイツに犬が殺されてしまったんで、リーロンさん怒って殴りますという展開でした。
犬犬死ぬの早すぎじゃないですか。
いや、もう死にそうにないと思ってたから、ここで死ぬのにびっくりはしましたよ。
いや、ほんとだよ。そして、あとは、ルーロさんが、完全な武闘派だったことにびっくりしたんですよね。
まあ、それは全然あるかなと思ってましたけど。
まあまあ、中国人キャラは大体武道得意だからね。
あと、やっぱり、行かなきゃって言って、研究室の窓を開けてましたから、やっぱり窓から飛び降りてたんですよ、あれは。
いや、そういうことはね、ジャッキー・チェンバリにってことだよね。
いや、もうおそらく。
いや、まあまあ本当にいろんな驚きがありましたよ、ノアズノーツっていう。
いや、まあ感動したかって言ったらまあ確かに振りがちょっと短すぎた気はしなくもないですけどね。
なんかね、少なくとも第一陣は犬の力でかわすくらいとかしてほしかったよね。
はいはい、はい、
テンプルナイツと第一陣遭遇はっていう。
いや、もしくはまあこの後ハイノーツで生き返るかも死にかけのところが治るかもしれませんけどね。
はいはいはい、まあまあまあ、なんかあれだよね、なんか時が止まったような島みたいな表現もありましたし、
はいはい、
いや意外となんかタイムマシンなのかもしれませんよ。
それはそれでもどうでしょうね、うん、実際一回死んでるっていうのはやっぱりちょっと嫌な気分に嫌になりますけどね。
まあ、
助けたかまあ、でもまあ一応振りが少ないながらにリーノンさんが嘘ばっかりっていうのに対して、その犬に対してすごい慰める、助けてあげるっていう、この発言をする、それが本心だっていうことがしっかり保証された上でっていう前振りに関しては、やっぱり最低限をきちんと抑えてる感じがありましたから。これでリーロンさんが怒るっていうことに関しては、ちゃんとその弱者のために怒ってる、ダニーのために怒ってるっていう感じで、ヒーロー性が感じられてよかったですよ。
ね、そうですね。いや、もう果たして来週はどんなバトルになるのか、できることならハイノーツを使ったバトルにしてほしいんですよね。
まあ、動物の声を聞くっていうのは、それは使うと思いますよ、きっと。
ですね、いきなりなんか八極拳の使い手だったとかってことはやめてほしいですね。
いや、八極拳の使い手でかつ動物の声が聞けるんですよ。
うん、なるほど、合体技ですね。
両方生かすんだとは思いますよ、きっと。
まあそうだね、なんか俺このままなんかパワーだけで勝てた雰囲気があるんで。
いや、さすがにそれはないんじゃないですかね。うん、いや、もしくはこの邪剣は蛇になったみたいな、この灯籠剣はカマキリになったみたいな。
それはまた漫画が変わってませんか。
ハイノーツの力で、動物の力を借りてるんだってことかもしれませんからね。
それもなんかラーメンマン的世界やった。
もしくはジャングルの王者ターザン的なやつかもしれませんからね。
うん。まあまあ、果たしてじゃあどんな理屈でやってくれるか欲しいですね。
ハイノーツは絡めてくるとは思います。 では続きまして、呪術廻戦の、第12、3話内容としましては、バイトはバックれました。そして、イタドリくんは DVD 鑑賞で修行です。みんな頑張ってます。そして、五条先生を襲われますという展開でした。
いや、もうなんか、この頭カガンの人、まさかファミレス全員漏らすと思わなかったから、超びっくりしたね。
いやー、この展開すごい良かったですよ。バイトがバックれるところから含めて。バイトが、義理の妹4人を食わせているっていう設定から含めて。
これ面白い。
義理の妹4人ってなんだよっていう。
こいつ主人公じゃねえのっていう。
なんかの主人公ですよね。たまたま居合わせてますけど、うん。っていう、いや、この、脇役を変に立ててっていう、不自然に立てて、で、状況を説明するっていう感じ、見せ方っていうのは、すごいいいですけどね。
いや、面白かったね。いや、なんかまた再登場してくれるんじゃないですかね。
いやー、その可能性は全然ありますよ。
いやー、なんかリアクション期待ですよ、次出てくる。
はいはいはい。いや、ちゃんとこの他の人は気づいていないこの呪いの存在に関して察知してますから。うん。もう呪術高専に入る才能ありません、ありますよ。
いや、あるよね。臨時教員とかなんじゃないですか。教員じゃねえか、さすがに。
いやー、多分、大学生ぐらいの年齢なんじゃないですか。
まあ、確かにな。そんなに歳は離れたりとか妹ですからね。
まあ、あと、まあ、義理の妹を大学に通わせるために貯金。まだ通ってるわけじゃないですからね。
そうだね、高校生くらいですからね。
いや、これくらいの年齢なんじゃないかと。まあ、もう本当に、ブリーチでいう、もう、茶道、織姫的なポジションに立ってたんです。まず友達になるところから始めないとダメですけどね。
まあ、そうだね。
いや、もう、この導入は僕は本当大好きですよ。
いや、ほんと、呪術廻戦はね、雰囲気がいいからね。
はいはいはい。
ね、まあ先週から含めた今週のこの気の抜けた感じ、修行パートもそうだけどっていう。
はいはい。
このところとかすごい好きだからね、俺はっていう。
いやあと、この伏黒くんが、虎杖くんが助けようとした、死体を持ち帰ろうとした彼の遺族にちゃんと挨拶に行って、で、その、謝らないで、あの子が死んで悲しむのは私だけですからっていうのに対して謝るっていう、この描写とかもちゃんとその、伏黒くんがある種切り捨てようとしてたところを、虎杖くんの気持ちを汲んで行ったことによって、ちょっとやっぱり、伏黒くんの思っていたのとは違った反応なんだと思うんですけど、これが。
うん。
伏黒くんが考えていなかったその遺族の言葉を聞いて、ちょっとグッとくるっていうあたりで、その変化、ちゃんと見えてきますからね。
そうだね。
こういったエピソードの織り込み方っていうのも本当に、ちゃんとこの、本人いないですけど、伏黒くんと虎杖くんのエピソードになってる感じとか、大変良かったですよ。
そうだね。そして本当、今週の方で伏黒くんが、ね、なんかなんとかなりそうですっていうのも、まあ先輩たちのきっかけではなくて、まあ、虎杖くんというか、スクナさんとの絡みからだからね。
はい、はい。
この辺もやっぱ三角関係だよね。
そうですね。ここのところ、まあ、読者も気になってますしね。
うん。
影使いだったらなぜ逃げたっていう、あそこでなんとかできる、勝てる可能性があった。確かにそういう表現だったっていうのをちゃんと読者と同じ里さで、賢さでさせてくれるっていうのもいいですね。
そうですね。
変に物分かりの悪いキャラクターとか、主人公、ギャルゲの主人公とかじゃないですからね。
そうですね。
ちゃんと賢くさせてそれを活かすっていうそこがあるんで、それがパワーアップにつながりそうっていうところ、またそのパワーアップの振り幅も大きそうっていう前振りがあるんで、次の戦い、次の展開、パワーアップっていうのが大変気になるワクワクが仕込まれましたよ。
いや、そうですね。あとは本当に虎杖君はどうやって映画で強くなるのかっていうね。
はいはいはい。
コントロールって言ってもっていうね。説明されてもまあ難しいとは思うけど、デビルマンとか見たらもうなんか俺感情をこう殺せる気がしないから。
いや、まあそうですね。あれはちょっと盛り上がっちゃいますよね。
実写版ね。デビルマン。
いやー、まあまあちゃんとその地雷のフランス映画まで入ってるらしいですからね。地雷のフランス映画は本当に睡眠導入ビデオだと思いますよ。
いやー、まあだから、まあ確かにね。聞いた当初は、今、こうやって話してると、なんか聞いた当初は大した修行だなと思ったけど、もしかしたらやばいのかもしれないね。
まあ、これが、この修行っていうのがちゃんと今後の虎杖くんの戦闘スタイルに反映されたら面白いかもなとは思ってますよ。具体的にどうかっていうのは、程度の問題もあって難しいですが。
まあまあいいんじゃないですか。なんか、デッドプールみたいな、なんか、この映画のなんかパロディネタを喋りながら戦えばいいんじゃないですか。
まあまあ、敵に対して映画のテンプレを当てはめながらとかは全然いいですよね。お前はこの戦いに勝ったら地元に帰って結婚しろみたいな死亡フラグを押し付けるですとか。 なんでしょうね。なんか映画的なネタに結びつけるっていうのは全然、そのお約束とかテンプレとかそういったのを自分の戦闘に散りばめるっていうのは全然いけそうな気がしますよ。メタ的な感じで。とか、なんかせっかくやるんであればそれを何か活かしたものが見たいなとは思います。では続きましてが、ロボレーザービームの第58級は内容としましては、銀狼くんはすごいショットで、なんかこう勝ちを決めそうなんですが、ここぞというところで、勝つ気が走りすぎて、一打ミスったんで、なんとかロボくん追いつけそうで、決戦は最終ラウンドですという展開でした。
いや、先週のこの刃先で打つってのすごい良かったね。
ああ、そうですね、ロボくん。深いラフに落ちたボールを、クラブを縦に持つことによって打ち切るという。いや、これは本当にゴルフ大喜利をちゃんと続けてる感じがありますよ。
そうだね。いや、本当に正確性を武器にどうやって盛り上げるんだっていうところ、本当うまくついてくるよね。
はいはいはい。いや、もうないかなと思っても、ちゃんと新しいネタ出してくれますからね。
いやー、すごい良かったし、本当にこのなんだろうね、どっちに勝敗が向くかわからない感じを演出するのって、本当藤巻先生うまいよね。
まあ、そうですね。ロボ君が勝つとは思いながら読んじゃってはいるんですけどね。
まあね。でもまあなんだろう、変な話、もうすごい、まあこれを言うとメタ的になっちゃうから、後ろの方にあるし、ここで負けるのもありかなと思ってるんで、
ね。あ、本当ですか。僕はそれは全然ないですね。
うん。だからまだわかんねえのかなっていうね、ところもちょっとあったんでね。いや、だからちゃんとね、なんだろう、須作さんとかがうまい解説してくるんで、ね。
はいはい。いや、ゴルフに関しては本当に、ある種相手のミスマッチっていうところがありますから、一回劣勢になってしまうと。自分がどれだけベストなプレーをしても相手がベストなプレーをしたら負けてしまうっていうところがありますから、そういう点でどうしても相手のミスになってしまう。こちらが直接的に相手にダメージを食らわせたり妨害したりっていうことができない分、相手の中での自主的なミスになってしまうところを、じゃあどう納得させるかって言ったら、やっぱり解説ですからね。
そうだね。
相手も一流プレイヤーのはずなのになぜここでミスったのかっていうことに関して、いかに納得のいく、そしてかっこいい両者を立てるような解説ができるかっていうのが、やっぱゴルフ漫画、この形式のゴルフ漫画の肝なんだなって思いますよ。
そういった意味では本当、須作さんは、格もあるし、知識もあるしっていう。
はいはいはい。
あとは立場が本当中立だからいいよねって。
まあまあ、すべてを担ってますよね。
いやー、本当、須作さんで思ったようなもんだよ、この漫画。
いや、本当ですね。という感じで、須作さん含め、他のキャラクター、ライバルたちもみんなこのホールに集まってるらしいですからね。
いやー、集まってきちゃいましたね。なんか、最終回近いっぽくない。
いや、まあその雰囲気は正直あります。いやでもまあすごいことが起きるんだろうなって気がしますよ。
そうだね。いやこれまでのこの刃先ショットを超えるミラクルショットが出てくるでしょうかね。楽しみだよ。
はいはいはい。いやもう、ホールインワンですよ、そりゃ。
パー4、392ヤード、ホールインワンですか。
パー、いやもう当然そうだと思いますよ。みんな集まってますからね。
まあそうだね。度肝抜かないといけないからね。
いや、ちなみに、ロングホールでの、ホールインワンのことはコンドルっていうんだそうです。
へー、ありがとうございました。
史上4人いるらしいですよ。
すげえな、いるんだ。
アメリカ人が2人、イギリス人とオーストラリア人が1人ずつっていう。史上4回出てるらしいです、コンドル。いや、漫画でしかありえないかと思ってたんでびっくりですよ。
いや、びっくりだよ、それは。なんか YouTube かなんかで映像でも探してみようかな。
あー、映像あるんですかね。いやー、という感じのものが見れるんじゃないかと楽しみです。では続きまして、自我の第10、11話、内容としましては、なんか浮島に連れて行かれたコウ君は説得されるんですが、反抗というか、説得に応じないでいたら、お母さんが出てきて殺しに来ますという展開でした。
いや、お母さん生きてましたね。
生きてましたね。
いや、予想はありましたけど、まあ、本当になんか胸くそ悪い感じでよかったですねっていう。
いや、胸くそ悪い感じ。まあ、あくまで、その、お互いにお互いの言い分があってっていうことではありますからね。
うん、
で一応主人公の人間性を軽んじてるっちゃ軽んじてるかなっていうぐらいの感じが、まあ悪役感ですね、
うん。
実際なんか相手が戦争を目的にやってるっていうことであればそんなに悪いかどうか、ちょっと難しいところではあるんですよね。
まあそうだね。自分が確かに人類って立場じゃなかったら、それほどそんなに違和感はない。敵として考えればっていうのは確かにあるかもしれない。
まあまあ、皆殺し前提っていうあたりがやっぱりひどいなというところはあるんですが、そこまで絶対悪かというと絶対悪ではないんで、うん、まあ、その、コウ君が敵を裏切る要因としてはちょっと、まあ弱いとは言いませんけど、最初に、その自分が、自分ですからね、結局。幼馴染というか、恋人殺したの自分ですからね。
そうね。
その点で、 まだちょっと裏切るに足る要素が、はっきりとしたきっかけとしては、まだそんなにはっきりこう、思いっきり限界まで振り切ってはいないかなという感じはあったんですが、でもこのやっぱり、お母さんですよね。
うん、
あの、天城の姿になって、私がこの格好してあげるからって言うんですよ。
悪いやつだね。
いや、本当ですよ。だって自分の身に置き換えて考えてみてくださいよ。なんか、例えば恋人がいていなくなっちゃったわけですよ。そしたら母親がその恋人のコスプレして、私がいるからいいじゃんって言うんですよ。これは、殺さざるを得ないんじゃないか
と。おぞましいです。
これは、勝てる確率がゼロだとしても戦うしかないんじゃないかと思いますよね。
まあ、すごい説得力ですよって。
いやもうこれは、もうやっちゃいけないことだと思いますよ、母親が。ということで、もうこれは裏切ってもしょうがないなって思いましたよ。
いや、そうですね。いやでもしかし、シアラさんは、すごい強いらしいですよ。お前の勝てる相手でって言ってますよっていう。
リーダーらしいですからね。全員の。
ですよね。まあどうするのか、もうこれはもうあれじゃないですか。ランダさんが協力するしかないんじゃないですか。
ちょっとその雰囲気はあるんですよね。
そうなんだ。ランダさんがなんかすごい、いい人っぽい感じがするんだよね。まあ会話もそうだし、やっぱ見た目がいいからかなって思ってるんだけど、俺は。
見た目も確かに込み込みで、何かコウ君にすごく、優しい感じもしますし、コウ君の発言に対して、その、苦々しく見る感じも、なんてバカなやつだっていう感じよりかは、やっぱりコウ君の行動を批判するときも、どうせ無理だからっていう、その考え方自体を否定する感じとはちょっと違うんですよね。
そうですね。
うん、そんな考え方はどうかしてるっていう言い方はするんですけど、その、間違ってるというよりかは無理だ、無駄だっていう言い方ですから、やっぱり本人の中でもその選択肢は選択肢としてある雰囲気が出てるんで、全然なんかランダ君、味方フラグは立ってますよね。うん、いや、なんか面白い見せ方だなと思いますよ。
そうだね。まあだから本当に来週あたりに、やっぱ僕はこの漫画で一番見てたのは怪獣大バトルだって。
はいはいはい。
だから来週あたりね、いい感じの怪獣バトルをしてくれたいなって思って。
まあそうですね。怪獣ちゃんと噛みつきとかやってほしいですね。
そうだね。
いやー、ということで怪獣プロレス楽しみです。
はい。
で、今週はないんですが、そうですね、先週リコピンがありましたね。仮の最終回というか。
そうだね。奇跡ですからね。
そうですね。ジャンププラスへの移籍となりました。リコピンの家に行ってリコピンのママは巨大でしたっていう感じの素敵な一日でした。
てか、先々週の一発ギャグどこ行ったんですか？
やんなかったですね。
やんなかったです。もうこれだけで俺はもう、何やってんの、おい先生って思いましたよ。
来週に引っ張るっていう。いやもう先週のラストで、ところで先週から引っ張ってた一発ギャグはっていうので終わったらよかったんですけどね。
そうなんだよね。そしたらなんか、続いた感じも出るのにね。
ツッコミ。
続きはジャンププラスみたいな。
ツッコミは欲しかったところではありましたが、あれは完全にスパッとあの週で終わりということになりました。
いやー、ちょっとそこはまあ不安ではありましたが、まあまあまあ、ラスト的にはね、なんか素敵な一日きっと明日も明後日もっていうオチでありながら、やってることはマネーロンダリングだったり。
ああ、はいはい。
もうなんか、基本的には良くないことばけっていうのはちょっと面白かったですけどね。
いやー、それも、ママが帰ってきてくれたおかげですからね。
うん。いや、家計だって全然大丈夫じゃないですっていう。
はいはいはい。
いや、まあ、ブラックネタでしたっていう感じです
ね。いや、まあ、これも含めて、楽しい一日ですよ。
なんか、肯定的に見ていこうってことですね。
いや、まあ、そうですよ、ほんと。悪いことしたらだってちゃんと刑務所に行くんですから、この世界は。
そうだね。行ってないから悪いことじゃないってことなんだよね。
いやーもう悪いことしても反省すれば OK っていう世界ですから、うん、そんなに困る人はいないんですよ別に。
そうだね、資金洗浄しても別に困らないからねみんなね。まあリコピンまあ移籍するらしいですけども、
はいはいはい、
いやまあジャンププラスでも頑張って追っかけていきましょうって感じですね。
まあそうですね、やっぱり例えば愛少女ですとかなんかプラスに移籍した結果伸び伸びと書いていい感じにっていう展開は全然ありますからね。
まあそうだね。
全然リコピンもそういうことあるんじゃないかと思って期待してますよ。
そうですね、なんか。まあ確かにネット向きじゃない、これ、絶対に。
うん、どうなんでしょうね。まあ、ルポ漫画ですからね、やっぱり。
うん。ほんと、タガの外れたね、いい感じのネタをガンガン書いてくれたらいいなって思いますね。
まあそうですね、確かに。その点、なんか規制を取り払って、ウェブに移籍したからこその内容をやっぱり見れたらいいなとは思います。ということで、まあ、最終回でもないので、打ち切りツイートは特になしとしたいと思います。で、一応先週号のコメントから見ていきますと、一応最終回、大石先生、ご愛読ありがとうございました。次はジャンププラスでリコピンに会いに来てね、ということで。 まあまあ、遺跡です。
遺跡ですね。で、あとは、君を侵略せるな稲岡先生。猫が好きです。実家の猫は全く懐いてくれませんが、猫が好きですって言って。
はいはい。
なぜ、猫を描かなかったんでしょうね。犬ネタですよ、この子って。
あえて、犬、まあ、フリスピー取ってくるとか、ネタ的に犬の方がいいかなと思って犬を描いたけど、本当は猫好きですっていう、言わずにはいられなかったんじゃないですかね。
なるほどね。
俺は犬じゃないんですよって。俺は犬じゃないんだ、犬じゃないんだって思いながら今週号を描いて、でも内心的にはもう犬はもう、ゴミの島に隔離して、毒ガスで全員抹殺しようと思ってるぐらいの人なんだと思います、きっと。
それはひどすぎる。ヘイトスピーチですよ、
という、今公開中の犬ヶ島、大変面白いですという展開ですね。
あとは呪術廻戦の芥見先生、一郎の奥さんだと思っていた人が石井和久さんの奥さんだったことが判明しましたということで。
はいはいはい。
まあこれはもうあるあるですねっていう。
ちなみに、どなたなんですっけ？
一郎の奥さんは、ね、福島由美子ですよ。
はいはいはい。
ちなみに石井さんの奥さんは木佐彩子ですよ。
はいはいはい。
木佐アナウンサ
ー。あー、なんか確かに僕も一時間違ってた気がしますね。
ちなみに俺はこれと、古田敦也の中井美穂が混じってるからね。3人が入れ替わってるからね。僕たち分かんなくなるから。
ああ、なんとなく分かる気がしますね。なるほど。
うん、お分かる分かるって思って読んでる、これ。
あとは、鬼滅の刃の後藤家先生、発信してない文在で YouTube を毎日見てる自分は YouTuber だと思ってたという。さすがパソコンを持ってない後藤家先生ですね。
どうやって見てるんですか、YouTube。
いや、もう携帯じゃないですか、だから。
はいはい。いやまあ確かに、手元にあるとね、すぐ終わる、ね、そんな短い時間で終わるから、なんか、箸休みはちょうどいいんでしょうね、きっと。
YouTube って言っても広いですからね。うん。YouTube 毎日見てるんですね、後藤先生は。
そうだね。いやまあ確かに見てると自分もなんか、俺はヒカキンじゃないかなって思い始めてくるからね。
それは、楽しそうですね。
まあでもやっぱそういう人がいっぱいいるからさ、YouTuber っていっぱい生まれてるんですよ。
はいはい。いやもう、そう思うんだったらやったらいいと思いますよ、YouTuber を。
そうですね。後藤家先生の YouTuber 楽しみですね。
はいはい。あとは、ブラッククローバーの田畑先生、高熱が出てゴールデンウィーク大体寝込んでしまった。妻のありがたみを噛み締めました。涙。
まあ、絵荒れてましたからね。
本当ですね。という、相変わらず、ちなみに、今週号27号の、ブラッククローバー田畑先生は、ジャンプ10、ボリューム2に妻と言ってきました。当時熱中した作品の凄さを食らうということで、田畑先生は本当に妻という単語を何回入れられるかを競ってる感じがしてきますね。
うん、そんな感じするね。
まあ、意図的にやってるとは思うんですけどね、絶対。妻ネタで行こうっていう。
漫画界一の愛妻家を目指してるんじゃないですか。
うん、まあ、単にコメントを書くときに何か縛りがあった方が書きやすいのかな。って思ったりもしますけどね。
まあそうだね。
そういう意味でつまネタで行こうって決める方がコメント考えやすいんで、ちょっとそういうネタに走ってるのかなと思ったりはしたりはします。で、そのまま流れで今週のコメントとしましては、鬼滅の刃後藤家先生。ちなみに先週の約束ネバーランドのコメントが、ちょっと比較として読んでおきましょう。アニメ化ありがとうございます。やっと発表できる。続報もお楽しみに。と、白井海雄先生。それに対して今週アニメ化発表した後藤井先生、体をひねりつつ天を蹴り上げながら、うなって威嚇中に目が覚めた。何の夢を見てんだ。
アニメ化について話なしっていう。
よっぽどその夢が印象的だったんですね。
いや、そうですね。いや、まあでもなんか、そういうのはありません。なんかこう、獲物を振ってる最中とかに目が覚めるとかっていうの。
獲物を振ってる最中ですか？
そうそうそう。なんだっけ、俺この前サーフボードかなんかをこう、うおーってなんか振り回してて、なんかサーフボードをなんか、はい、30メーターくらい先に投げなきゃいけないっていう使命感に駆られてて。
ほう。
で、うおーって回してたら、そのなんか、それ、手でガンって壁にぶつけて、それで起きたんだよね。投げれんかったって
。僕は意外とないですね。
ないですか？
いや、2、3回ぐらいはありますけど、頻繁にはないですね。
ほうほうほう。
むしろなんか、印象的なのは、悪夢にうなされた時に、叫びながら目が覚めたことありますけどね。
まあまあまあ。
で、油汗がびっちょりっていうので、その瞬間の自分の感想が、うわ、映画見てっていう。
呪われてるんですか？
本当にあるんだ、こんなことって思いましたよ。うわーって言いながら目が覚めて、油汗ぐっちょりっていう。本当に濡れたみたいな、溺れたみたいな汗のかき方で、いや、本当にあるんだ、こういうことっていう。本当にあるのか、もしくは僕が無意識に映画に寄せてるんじゃないかと思いましたけどね。
それは器用すぎるだろ。
映画で悪夢を見ると言ったらこれっていうのに自分で寄せてるんじゃないかと、ちょっと。思ったりもするような経験がちょっと印象的だったりはしました。
あとは、 銀魂の空知先生、徹夜でしんどい時ヤングマンよく聞いてます。西城秀樹さんご冥福をお祈りしますということで。
はい。
いやー、秀樹が死んだのはびっくりした。
あれ本当にびっくり。今年はなんかそういう急な意外性のあるというかびっくりする方が多いですね、なんか。
いや、そうだ、ね。
いやー、なんか時代は変わってる感じがしますよ、本当。
いや、まあまあ本当に、空知先生も元気出してっていうね。
はいはい。
休止とかやめてくださいよっていうね。
いや、本当ですね。
本当に漫画家はね、不摂生な人が多いんでねっていう。
はいはい。いやもう、どんどん人間ドックに行ってほしいですね。
ですね。
角丸先生と一緒に。
うん。で、勝負するっていうね。
そうですね。では、来週はテレビアニメ大好評、プロヒーロー編大白熱記念表紙&関東からプロヒーロー編に入ってたんですね、いつの間にか。
おぉなるほど。本当にデクーたちの出番がなさそうな。
プロヒーロー編になっちゃいましたからね。まあまあ、それはそれでいいかなと思いますよ。うん、僕のヒーローアカデミアが関東カラーです。現ナンバーワンエンデバー実力発揮。すごい予告ですね。
そうですね。上げてきますね。
いやー、エンデバーさんの活躍。まあ最近いろいろと出れているエンデバーさんなので大変楽しみです。はい、で、来週センターカラーが読み切りで、悪の組織系ギャグ読み切りセンターカラー31ページ。悪道総帥と書いて、ワールドリーダー守る、司三蔵先生、東京舞台に悪と正義とお子様がしのぎを削る。
おぉ、なんでしょうね、ワールドリーダーって言われるとなんかこの、世紀末リーダーってたけしを思い出しますけども。
こっちは総帥ですから、
うん。あ、ちょっと違うんですね。
ちょっと違いますね、ワールドリーダー。違いますね。という、守るくん。まあ確かに頭の上に乗っているこのお子様に関してはちょっと世紀末リーダー感ありますね。
そうだね、うん。
といった感じで、まあ、悪の組織系ギャグ。まあ、ある種結構、使い古されたとは言いませんが、よくあるところですかね、そこまでは。
まあね、鷹の爪とかもあるしね。
はいはい。悪の組織系ギャグ。どういった新しい要素を出してくるのか楽しみです。あとは、ジャンププラスの大人気作が出張掲載、むき出しの新米ダブル学園コメディセンターカラーということで、むき出しの白鳥、鳩宗つるん先生、完璧男子の白鳥かける、彼には言えない秘密かという。
もうすでにバレてるけど。
いや、まだわかんないですよ。
まだわかんないのか。
ラゲーと。という、まあ、ジャンププラスで結構好きな方ではあるんですけどね。ただ、
そうだね。
ただ僕の中では意外とコミックス買うまでは行ってないんですよね。
まあね、一発ネタをどこまで頑張れるかって感じが、ね、でも意外とうまいこと出してると思う
よ。そうなんですよね。展開もちゃんとしてるし、なんか追っかける気持ちにはなるんですけどね。うん。うん。いや、全然面白い作品だと思います。あとは、新米日体イズム、原作、上野翔吾先生、漫画、平圭先生、ジャンププラス人気の新米教師漫画、ジャンプに登場ということで。こちらはちょっと、第5話くらいから先ちょっと読んでないかもしれません。
あ、俺も先に追ってないんで、ちょっと最近の展開が全くわからないですね。
といった感じの新米日体イズム先生が掲載となります。ということで、来週ジャンプ28号は6月11日発売となっております。では、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。